はい、どうも改めまして皆様こんにちは、ズームの皆様こんにちは、今日は本当に慌ただしい中を、皆さんご参加いただきまして大変ありがとうございます。総会も無事終わりましてですね、今期も頑張ろうと思っております。まずはじめに皆様に今申し上げておきたいことは、命、生活、経済の順番を決して間違えないようにしておいてください。コロナはですね、例えば、コロナがあっても経済大変だっていうことありますけども、あれ感染して重症になるとですね、窒息状態になっちゃって大変なんです。私も投げかけた人何人か知ってましてですね、大変でございますから、とにかく命、生活、経済、この優先順位は絶対曲げないでください。でもしコロナから身を守りたかったら漢方とかいろいろありますからね。例えばタイじゃない、台湾は今だ累積死者たった11人ですからね。そんな100年前から特効薬ありますから、漢方のね。別に命守るのは別にできるんです。だからそれあれみんなやれば台湾と同じで普通に経済活動できるんですけどね。それから2つ目申し上げておきたいことはですね、溶けちゃったものは元戻りませんからね。ここで溶けちゃったものは、溶けちゃったって意味は形が崩れんじゃなくてイメージがなくなっちゃったものです。イメージがなくなっちゃったら終わっちゃいますから、イメージは決してなくさないでください。あるいはこの絵がダメだと思ったら新しいイメージを作ってください。例えば会社の形もそうなんですけども、なんとなくやってて不景気になってきたと、よってそのなかなか商売難しいと、でもこういう会社がいいんだってイメージがあったら、そのイメージに向けて再建ができます。でもなんか形がなくなってイメージもなくなっちゃったら、いわゆる溶けちゃったという状態、何にもなくなっちゃいますから、だからイメージはしっかり持っててください。アフターコロナのイメージはものすごく大事です。そのイメージさえあればそれに向けていろいろ建設ができます。イメージがないと動けませんので、イメージはですから自分でこう想像するっていうことから普通は始まりまして、あとはですね、いろんな勉強をしながら人の意見も聞きながら作り上げていく。でイメージができましたら、今度は形にするのに何が必要かって時に、例のたまり場が大事なんですね。たまり場ってですね、本当に不思議なんですわ。三人よれば文殊の知恵とは、まさにこういうことでございまして、なんか悶々となんか考えてることがある、形にしたいと思ったら、ぜひそれをこう普通にこうコミュニケーションできる人を見つけてコミュニケーションするとよろしいですね。本当不思議ですね。社内でも社外でもどこでもいいんですけどね、とにかくなんかイメージがなんとなく浮かんできたと、そのイメージを形にしたいと思ったらたまり場だと思ってください。何かあったらたまり場だと、かつてね、坂本龍馬たちもですね、維新の父もたまり場やってるとこ襲われて殺されちゃったんだよね。たまり場は大丈夫だよ。ですからどうもずっとイメージあんだけどどうも動けないっていう形がありましたら、特別なんかすごい知恵であろうと思ったってそんな知恵になりませんので、うまくいきませんので、ぜひたまり場を続けていただけましたら形ができるかと思います。ですから今年はまず今の段階で、命、生活、経済の優先順位はしっかり守っていただいて、だからコロナははっきり言ってね、漢方特効薬ありますから、しっかりした漢方についたら全然大丈夫ですからね。で2つ目はアフターコロナですから、もうこれビフォーコロナに戻りませんので、アフターコロナですから、やっぱそのイメージを今日のお話しますけども、しっかり固めていただいて、で、100% 見えませんけど、なんとなくこっちの方向だろうと、そしたら次に今年1年ですね、今年1年しっかりたまり場やっていただきまして、誰かで構わず何かこう言ってもなかなかね、打てはひゆきになりませんから、価値観の合う方とぜひ一緒に話していただいて、でこう何か形、こういう形でたまり場でね、例えば私はさっき言ったように何か勉強会で喋って、それも話聞きながら何人かでこうリアルでもオンラインで喋ってますよね。何かうずうずしてきちゃうんですよ。うずうずして何かやんなきゃなんないわ、うずうずしてくるのがうずうずが大事。うずうずまで行ったらね、動き出すのは早いんですよ。うつうつってとこまで行かないとね、こう始まらない。だからぜひそこまで持ってっていただく形始まりますから、一つ始まったらあとどうっていきますね。あと不安っていう方は結構いらっしゃるんですね。はっきり言って、例えば企業経営の不安なんかだったら、それこそね、 アベリージいらっしゃいますけども、専門家に相談できるところは結構あるんですよね。彼の話も法律の話も相談できるとあるから、そこはまあ具体的な話は相談して固めとけばいいんですよ。それ以上のことはいりませんから、てかどうしようもないから。だから形ある不安は、まあ、まず専門家に大体決めとけばいいですわ。それから大体こういうところにいらっしゃる方はすごい真面目ですから、ひどいことは大体なりませんって。私もほらね、平成のバブル崩壊の頃がいろんな世界知ってますから、それ悪いやつは本当悪いからね、何の心配もしてませんからね。要するにコロナで困ってるから次はどんな金を儲けた、これで儲かるぞ、よく金儲けちゃうからね、何を密輸しようかとかね、こんなことばっかり考えてますからね。24時間365日金儲けのせい考えてませんから。何でもする人いるんです。そういう人たちは期間も何もないし忙しいだけですから、皆さん本当に悪い人って知るといいと思うよ。全然皆さん違う人種です。全然違う人種だから、まああんまり心配しないでいいですわ。ただ不安感しかないと行動ができないんですよ。行動ができないと不安の日から長引きますから、やはり動いた方がいいです。スキー、私もね最近あるスキーやりますよね。私生まれが東京だからスキーはまあ後で覚えたね。大学生よく行ったんですよ。こうリフト1倍まで行っちゃうわけね。上行ってですね、こう降りるとね、すごいこう急傾斜なわけね。ありゃーこう来ちゃったと、こんなやつだ、あらこんなこんなとこどうやって滑るかなと、これ転んだら痛いぞとね、えどうと思うんだけどね、次々後ろに来るでしょ、行くしかないわけですよ。不安だけどね、でこうエリアと滑り出すわけだ。そうしたらね、心配になってる余裕はないのよ。心配って余裕はないわけよ。油断したらこける、頭から落ちるからね、痛いからね、もう必死になってですね、こうやって降りるしかないわけよ。そこまで行けばいいんです。アフターコロナもそうなの。心配してるとね、まあリーズナブルな心配はいいから、それをこうとにかく手を打てばいいんですよ。ある程度ね手を打っといて、あとはエイヤで踏み出してみるんです。そんなもんなんです。たまにはやっててエイヤで踏み出すとも心配どころじゃないですから。その長い未来の心配より今日の方が忙しいですから。よく言うように飛行機の操縦士はね、その墜落そうな時にどう思いなさ、どうもこうもないんだよ。手続き やることいっぱいで、ね、それ以外のことできない。そういうもんではないですよ、危機の時ってのは。だからその不安についてもそうやって具体的行動を起こすことで対処してください。それから行動を一発で当てようと思わないでください。行動は必ず試行錯誤であります。大切なことは反省しながら前に進むことです。すなわちうまくいったことといかなったかってことをよく整理して悟りながらいくことです。動物はすごく上手ですよ。例えばですね、その猫とか犬でもね、例えば猫犬嫌いな人のとこ近づいちゃうとボンと叩かれたでしょ、二度と行かないでしょ。だから餌もらい一度もらうと覚えてるんですよ、また餌もらいに行くでしょ。動物はちゃんと覚えてるんです。あれ動物は実に悟ることがうまいんです。一回経験して危ないと思ったら行きません。一回経験していいと思ったら行きます。これもっと人間だって動物なんだから、ぜひこの力を生かしてください。行動しながら考えて行動して振り返ってそれで行動を改めてください。だいぶ違います。はい、よく日本はですね、失敗記録を消してしまいます。なんかうまくいかないと忘れようとします。あれが一番いけないんです。うまくいかなかったことこそですね、次成功する秘訣ですから。それからうまくいったことももっと成功する秘訣ですから。だから犬猫を思い出してください。嫌いな人のとこ行って蹴飛ばされたら二度と行けません。近づきません。で餌くれたところは覚えてます。もう一回行きます。ぜひそういう力を持ってください。ものすごくこれから大切です。反対に一番いけないのはべきの振りかざすことです。何ならべきだって振りかざしたらアウトです。べきはべきであるんだけども、道はいろいろあるということです。山登りというでしょ、登んなきゃダメなんだと。じゃあ道の途中で下り坂あったらどうするんだと。おかしいじゃない、山登りなんだと。いやそれはここちょっとコブをね、谷を乗っけるだけなんですよと。また上がりますと、山登りなの、なんで道は下ってんだって、そんなアホな話ないでしょ。ね、だからできるのはできるんでいいんですよ。そうなんだけど、逆に行くことだってあるんです。あれですから、そういうところは柔軟に柔軟に それこそ動物的に柔軟に柔軟にやってください、はい、そのあたり最初に申し上げておきます。いよいよ本物乱世になりました。これは時事の話で申し上げましたけども、今回の疫病ってなかなかすごくてですね、これね、資料の1ページにアフターコロナって書いてございますが、過去の歴史を振り返りますと、疫病大流行の原因となりました人の行動、価値観、システムは破壊されます。17ページございます。ここは本当に歴史に学ぶべき点なんですね。要するに、今回は、まあ大体人の大幅な、大規模な移動がね、疫病大流行の大体、ほとんど理由ですよね。今回やっぱり製造業ですよね。武漢が発祥でしょ。武漢は車産業の中心ですよね。で、もともとはなんでコウモリのウイルスって雲南省にあったらしいんですよ。雲南省でなんか 7,8 年前に、コウモリのウイルスで SARS じゃないコロナみたいな肺炎で何か襲撃事件があって大騒ぎだったらしいんですね。で雲南省の山奥なんだけど、あれみんな出稼ぎ行くでしょ、山奥だから。で武漢に行くわけです。で持ってきちゃったでしょ。でそれをなんか軍の研究所が調べたかどうかって話やって、まあ、それは調べたかもしれませんが、要するに元はだから雲南の方から来たらしくて、で元々疫病ってですね、人間のそれこそ人類発祥とともにあって、特に農作業をやるようになってから一気に広がったらしいんですね。でだから元々は動物の病気ですが人間に移ったらしいんですよ。元々は動物の病気人間にね。でしたがってそのまあ言ってみますと、動物と人間の間で病気やり取りするのは、まあ、昔からのことらしいですね。で、まあ、そんなことで武漢に来たと。で武漢は自動車の集積地だから全国から中国の武漢に出稼ぎに来る。であれ帰りましたよね。で持って帰っちゃったわけ。だから全世界の人があそこ来てますよね。で持って帰っちゃったわけ。でバーッと広がったわけ。でこういうことになると大抵そういう原因になったものはおしまい、ゼロにはならないけど一気に縮小なんです。例えば十字軍が出ていって天然痘中東から回ってきちゃった、十字軍もやらなくなりますよね。それからあれですよね、モンゴルがですね、これなんですか、黒死病、これヨーロッパ持ってきちゃったのね。でまあモンゴルも消えちゃいますよね。まあそんな感じでですね、その疫病が出るぐらい人がものすごい大流行になると、大体それは一旦おしまいになってくるんですよ。今回はだからゼロにはならないけども、もう見て分かりますでしょ。乗車産業とかガタガタなっちゃったでしょ。で乗車産業裾野が広いから製造業全体ガタガタなっちゃうでしょ。グローバルリンケージなんてないでしょ。私が情けないと思うのは、トヨタはじめいろんな会社のトップがね、朝認識しそうにないことなんですよ。要するにもっと水素乗車でもいいし電気乗車でも何でもいいんですけども、世界のグローバル供給体制が続かないぞと、もっと狭いところでもう一回作ればいいんだよ、早く頭切り替えないと。こういうところが遅いと損するんです。損するんです。要するに鎖国が始まってんのに開国だと思ってるから大きな間違い。バブルが崩壊して不動産下がり始めるとね、まだ上がると思ってることが大きな間違いなんです。早めに頭切り替えた方が絶対いいですからね。私なんかほら平成のバブル崩壊なんかね知ってますからね。ほらもう頭切り替えが遅れた会社ほど銀行ほど辛い目をやってますよ。早く切り替えた方が楽だった。今回は全く同じです。で、そんなこともあって、これは本格的な疫病だから、これは今までのもう全部崩れていくぞと。結果的に何が起きるかっていうと、既存の権威、権力、覇権が終了していく、終焉していくわけですよね。例えばワクチン打ったって言ってますけども、今の変異型はですね、すごいから、ワクチン回避するようにどんどん変異していくんですね。ワクチン打ったところでどっかでですね、またコロナが大流行したこと、何が起きると思います？ワクチン打ったってダメだったじゃないかと、実際に効かないって話あるでしょ？ああいうことになるわけですよ。要するにもう漢方ってのは、それこそね、人類の疫病の歴史とともにあるから、ああいうのはものすごい長いですよ。何千年でしょ、あれ。だからああいうものの方が、確実ですよね。しかも今回のワクチンなんてはですね、まだ実験中のもんでしょ、あれ。実験中のもんでさ。こんなもんであんた、ね、疫病を退治できるなんて思う方がどうかしてるわね。で、だけどまあ、かけちゃったよ、それに。かけちゃったからアウトや、あんなものさ。かけなきゃいいものアウトですよ。で、結果的にだから、今までの何かに頼った人たちは全部こう崩れていくんじゃないですかね。 まあ、あの永田町霞が関見ててもそうですけども、私はそこはですね、まあ、前からいろいろね、もういろんな形で私も付き合いがあるんですよ、正直言ってね。溶け落ちた原子炉だよ、はっきり言って。永田町霞が関は福島第一原発と同じ溶け落ちた原子炉、手つけらんないさ、すか汚染水だらけ、ああ汚染水だらけで手つけらんない、利権から何から何までもどうにもなりませんから、ね、だからあそこ要するに、ね、手つけられないから、まあ、あそこいきなり触ろうとしてもなかなか難しいですから、あそこはね外から変えるんです、ね、あれ水枕とか言ってでしょ、しかしね世界がダメだっちゃ負けませんから、だからあそこの中から変えようとしてもダメなんです。もうこれはね、皆さんもおかれておられると思いますけども、我々もずっと前から観光とかその健康とか言ってるわけですよ。外堀から埋めてったから、一般の人たちがそういうふうに変わってったから、世界も変わってったから、もう政治も逆らえないでしょ。農水省だって有機農業を一生懸命やりますって言ったでしょ。ついに今まで有機農業なんかですね、その有害な産業にとって有害な、なんかね人の趣味だみたいなこと言ったんですよ。あれ悪い奴らでね。でしょ、すっかり勝ったでしょ。温暖化だって本気でやるって言ってるんじゃないですか。はっきり言ってですね、原子力は世界的に多分終わりなんだと思うんですよ。今回の福島の話は大きな話で、実はね、あれ日本の安倍さんとか稲田さんとかなんか原発やるとか言ってるんでしょ、敵地攻撃とか言ってるんでしょ。あれ多分ほっとくと北朝鮮やイランみたいになるよね。日本だって世界が許すと思う？思わないよね。いつの間にか日本がさ、北朝鮮以来みたいな、なんか原爆持っちまって、どんなもんじゃいで、日の丸が振られたら困っちゃうよね、世界はね。で、これ日本だけじゃないですよね。みんなそうだよね。福島でこの大騒ぎでやっていくと、世界中で日本やめれば済まなくなるんですよ。原発やめろですよ。IAEA とんでもないから全部やめろですよ、これ。そこが決着点でしょ。IAEA が言ったからいいんじゃない？ IAEA がおかしいんだからさ、地球の敵でしょ？一番わかるところはですね、あいつらの論理ですよ。地球は無限であると思ってる。無限に希釈すればいいと。無限に希釈すればいいと。どんな有害物質を無限に希釈したら、濃度ゼロだって言われてる。しかし地球は有限だよね。ここで嘘つくね。私はあれね、上手なオペレーションだと思う。浮かび上がってきちゃったと思う。菅さんがアメリカ行っちゃったのと同じよ。行かなきゃよかったのにさ、恥だくが行っちゃったわけでしょ。行かなきゃよかったね。ちっと足らんのよ、俺今すると。原発屋もちっと足らんの、あれ、子が。ね、菅も足らんのよ。わかんないんだよ。自分はこう乗っかっちゃってんの。あれ、私原発終わりになると思いますよ。これを契機に、なんで水枕、いや、安全だ。何が安全だ。見せろ見せろで、こんなひどいのかと。安全な夢じゃないんだと。基準以下の危険度なんです。その基準を見せてみろ。何が入ってる、こんなの入ってる、これも入ってる、あれも入ってる、これもみんな危ないじゃないかと。基準以下だ。でもそれを基準、何トン流した、何十トン、何百トン、何千トン流した、何キロ出るんだ。地球は有限じゃないかと、あれ全部終わりしてくなんですよね。ここに持ってきたいんでしょ、トランプたち。ね、持ってきたいんでしょ。見事乗っかっちゃってるじゃないですか。ちょっと足らねえやろ。だから得をしてるって言うんですよ。足らんのよ、全然足らんのよ。金融だってそうですよね。アルケゴスで損したとか、どこで損したとか言っていますよね。でもあれ大体ね、リーマンショックの後損してるんですよね。見るとリーマンショックで逃げたやつと、リーマンショックで罠にはまったやつがいいんだよ。リーマンショックで可動して身をかわして、持ってる財産誰かに投げ打って助かった人と、バカみたいにのこのこ買いに行って、今あのインドネシアの潜水艦みたいにそのまま沈んじゃって行方不明になりそうな人があるわけよ。日本はどっちだった？わざわざもらっちゃう方に行ったわけでしょ。いろんな不動産だってシェールガスだって足らんのよ、はっきり言って。悪いけど足らんのよ。はっきりと私が言えることは、世界はもっと高度な知性で運営されてるんですよ。私あんま頭の話したくないんだけどね、要するにね、最低限のレベルクリアしてないわけ。日本政府と、その日本政府の前の連中は、世界を運営する最低限の、まさに知性をクリアしてないんですよ。だから、やることなすと全部逆目でやって、で、本人、おかしいと思えないわけ、知性が足んないから。 これが本当の結論ですから。だからもうそれ全部アウトですから。だからもう徒競した原子炉だから、あそこダメだから、昭和20年前になくなっちゃうから、だから我々は頑張るしかないですよ。ここにいる皆さんたちの方がよっぽど知性ありますよ、はっきり言って。よっぽど行動力があるよ。本当そうですよ。私だから両方知ってますから、それははっきり言える。でやっぱり世論が動くと政治家も票が欲しいから世論の方向くんですって。だから徒競しちゃったものを動かす一番いい方法は外側を固めること。そこを外を固めると動きますから。でじゃあ外はっていうことになると、要するにここで時代の大転換だから、役所が何言うか待ってんじゃなくて、我々が時代を悟って我々が提案していかない限り誰も何も言わんということになります。農水省が有機農業と言い出したり地球温暖化言い出したのは彼らが最初はないんだから、世論がそうなってから言ってんだから、世論を見て彼ら決めてんだから、我々が動かなかったら誰も動かないということになります。一人一人は小さいかもしれないけども、世論になったら強いんです。彼ら何にも分かんないから、票が欲しいからそっち向くんです。そんなもんなんです。企業にしてみれば、例えば SDGs とかねありますでしょ。SDGs とかね、ロハスとかね、これやってる人を敵に回したら商品売れませんから、もうねボイコット食らっちゃいますから。だから結局金融の運用だって、企業の運営だって世論の方に向くんですね。世論は大事なんです。世論が間違えたら全部終わりですよ。でも私はね、あまりそういう意味で悲観してません。溶け落ちた自民党だとか霞が関にますます日本の賢い人が押しかけるようだったの、日本も終わりだと思ってた。賢いっていうか小賢しいやつがどんどん集まれば日本もいよいよ終わりだと思いました。大丈夫、みんなあるとこ行かないから、みんなちゃんと分かってる。要するにああいうところに俺さえ儲ければいいってやつで、どんどん集まっちゃったのがいわゆるウォール街なんですよ。悪いこと承知で、デタラメ承知でどんどんどんどん集まってたのはクリントン政権だったりウォール街だったんですよ。ああなったらもう収拾つかない。日本大丈夫です、行かないですから、まともなやつは。もうロハスとか健康とか地域局やってると観光やってるでしょ、行かないから。日本は救われるよ。あそこはだからその竹をした原子炉のたまり水なんですよ。最近やっと気づいたみたいだよ。あの菅さんはね、昔から知ってる人いるんだ、これは電話かかってきてね、菅さんの顔がピエロになっちゃったって言ってんだよなんかニコニコしてるよね。アメリカ帰ってからピエロになっちゃったと、要するに気がついたんだろ。どうも自分たち一番そこにいるってことに今まで気づいたんじゃないか。この週末もっと気づくことありそうですけどね。まあそんな調子だから、ぜひここは皆さんね、自信を持って進まないといけませんね。自信を持って。で、時代の流れ変えと前から言ってる通り、今回のコロナは壊したのがグローバリゼーションですね。世界の安値競争のグローバリゼーションがドンと崩れたんですよ。したがって、これからは地域ごとに自立して横に手を組むというやり方です。自立連帯です。江戸時代考えてみますと、各藩って独立してましたよね。藩が独立して幕府の下にあったわけでありますよ。でも幕府が非常に強かったから、まあ一応ピラミッドになってたんだけども、今回はその幕府みたいのがありやなしやなんですよ。世界幕府みたいなもうないからね。で国内も例えばコロナなんかでも、もう国が何か言ったって地方は独自の対応でしょ。東京は電気消すとか言ってるけど他は別に言ってないでしょ。学校を閉める閉めないも国が一律に決めないと言ってますよね。だからもう日本なんか完全に上の権威がなくなっちゃって、みんなそれぞれやるわけ。だからこれから先なんでイメージやこのたまりが大事かというと、自分で動かないとどっからも始まらないからなんですよ。逆に自分で考えて行動してうまくいったという事例が広がるんですね。そういうことになります。自分たちでやって成功した事例が広がっていくんです。だから今こそ何かやるべき時なの。やって成功したらこれが広がっていきます。小さく始めて大きく育てるみたいな話。だから今大チャンスなんですよ。楽しい時でございますよ。ねえ。で、もう一回ですからね。まあこういう流れになった時に私は感じるのはね、本当にその私偉大なる共生社会って言葉を使ってて、まあそれは今から20年前のロハス活動からロハス運動の頃始まってね、まあそんなもんだというふうに思ってたわけで、実際そうなってたんですけども、 いよいよこれコロナで実現したと思うんですよ。でそのポイントをね、今回もう少しですね、ポイントをちょっとご紹介していきたいと思うんですけどね、ちょっとですねこれを、ご覧いただきたいと思うんですが、これ昔にエスペリやった話ですよね。これですね。でこの中で健康立国って話をしてましたですよね。で健康立国宣言、特に三本柱って申しましたね。ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラ、この3つからまず説明しますと、まずストレスのない職場、多くの疾病や不調は職場のストレスが生んでいる。新時代にふさわしい経営革命と働き方革命を通じて職場のストレスを抜本的に減らす。これコロナが革命を起こしたんです。在宅勤務がいい、ワーケーションでもいいですよ、やっぱり命が大事だから無理して働かないでください、ね、残業代払ってください、一気に来ましたから、ね、で副業も OK ですよ、今までのようにこうなんか、ね、上から一方的にやってね、奴隷労働みたいなのやめましょうということで、これはもう一気に始まったんですよ。逆に言うと、だから今までの締め付け型の管理やってた組織は大変ですよ、閉まれませんからもう閉まんなくなっちゃったから、今度はやる気に基づいてチーム組まないと、無理やりやらせてどうこうじゃない、できないから、やる気は高い、やる気を高めてやる気でこうチーム組まないといけませんからね。リーダーシップのスタイルが全然違うんですよ。黙って言うこと聞けっていうのと、ヤクザの子みたいですね、やんなきゃ殺すのみたいなこと言ってね、ガンガンやるのと、みんなに本気を出させてもらってやるのは全然スタイル違いますから。菅さんはどちらかというとヤクザの子分みたいな言い方でしょ。親分の言いつけは絶対だと、1冊1は答えはな、忖度なんだと1冊1の答えは何でもあるんだと、忖度で決めるんだと、0か1かマイナス1か0か1か2か、俺が分かんないとお前役人かって調子なんでしょね。俺がどう思ってるかで一冊の答え決めろみたいでしょ。あれ終わりなんだよ。だからあそこはだから言ってもどうしようもないね。でそういうストレスのある職場はだんだんなくなってきてますよ。だまずこの点で縦分け起きてるの分かるでしょ。ああやって霞が関にいたりもうどうにもなんないブラックホールの地獄がどこまでも行きそうなところと正反対に整ったところがあるでしょ。これがまず分かりやすい縦分けで、で消えるのは消えますから、そこもいずれ解散になるわけですよ。地獄の地獄は解散になりますから、やはりストレスのない職場で、結局これは健康の一番だね。実はこの間トランプさんがですね、あるインタビューしてて面白く言ってましたよ。アナウンサーがね、バイデンが年で認知症ですねって言ってんだよね。で70後半がそしたらトランプ言ってましたよ、70代はまだ元気だよって言ってるんですよ。70代なんて元気そのものですよ、彼はまだ70前半だろ、70代なんてまだ元気そのものだってはっきり言ってましたからね。そうなんですよ、いい仕事すればですね、その仕事も楽しいし体も健康になってくんですよ。やっぱそれはやれば誰でもできることですよね。ストレスのない職場は作ることができます。結局ストレスのない職場にしとかないとですね、なんつうんですかね、上に立つ人も後ろ向きの仕事が忙しくてかなわないと思いますよ。あれが気に入らない、これが気に入らない、あれがうまくいかないとかね、あの人と仕事できないとかね、なんだかんだわわわ出てきちゃってですね、何一つ新しいことができない。ストレスが抱えたまま働いてると、何か新しいことやりましょうとか考えてくださいってみんな考えないんだ、やんないんだよ。でやる気があったらさ、これやろうったら、やそうやろうってなるんですよ。だから結局今みたいにコロナアフターコロナに来てガーンと変えなきゃなんないときに、ストレスばっかりの職場変えられないんですって。昨日と違うことやるとみんな大騒ぎだから、だからそれも潰れていく要因なんですって。リーダーシップ変えていかないとダメな、ストレスの特に職場のストレスはですね、本人が変えられない問題で起こすんですよ。待遇だとか、それから勤務時間だとか、それからリーダーシップの監督のスタイルだとか、上司が決めてるんで俺は変えられない、こういうのが大体ストレスの一番大きな元なんです。だからやっぱり働く人と、それから上に立つ人が上手にチームを組んで、お互いのストレスをどんどん少なくするように、いろんな方法を考えてやっていこうと、こういうふうに持っていけばいいわけですね。二つ目、病気にならない生活、これですよ皆さん。今回は、まあ、コロナということでありますけども、まあね、なんか日本もほら、体と精神の両方あってね、精神の方はストレスですから、まあ、これは職場とかいうのでありますけども、やっぱり貧富の格差ってまずいよね。 貧富の格差があるとですね、それはまずいんです。精神にも体にも応えますから。貧富の格差というのは、要するにこっちにたくさん水があってこっちに少ないんだから、水回せばいいわけですよ。水回せばいいだけのことよ。ね、しのほろしのほろ言ってさ、回せばいいだけのことなん。ないものをね、あるって言うんだ。回せばいいだけのことなん。昔から政治はやるもんなんです。やんないから問題なんですよ。回すときに、いろんなことか、やり方があるんですって、回すときに。要するにね、最初、最後一人だけ勝って、あとみんな99人がね、失敗したとか、やり込められたら革命を起こされ、倒されるわけだよ。あんただって金持ちのになってね、あんたに子供いるだろうと。孫もいるかもしれないな。どうすんだと、これから先。このままね、金持ち逃げれると思うかと。あんた恨まれてね、法律作られたらあんた死刑になるぞと。かつてソビエトで何があったか知ってるかと。ロマノフ王朝みんな皆殺しになったんだぞと脅かすんですよ。すいません、知ったら考え直しさせていただきます。今さな、今のなんか IT 大手ですよ。まあもう威張っちゃって威張っちゃって、データ全部俺のもんだと、人のデータ持ってバイバイしてでしょ。なんなことはない。いろんな国からガンガンガンガンやられて、そろそろなんかさ値上げそうじゃないですか。所詮皆さん金持ちなんてね、金持ち争わずって言うんですよ。喧嘩になったら弱いんだよ。金置いて逃げちまうんだよ。銀行だってですね、ミサイル飛んできたらかなわないんだよ。そこまで来たら金置いて逃げちまうんだから、もっと政治を踏み込んで金持ってくれよわけですよ。こっち貸せって。その代わり今までね、働いたことはわかるから、なんか別の形でなんかさ、世の中に貢献するようにさ、勲章でもくれてけいいんだよ。ほんと、勲章与えちゃけいいんだよ。勲章吸ってさ、ご苦労さんと。ねえ、そんなもんですって。でいいわけでしょ。でだからね、貧富の格差変えようと思ったらね、民の支持があればできるんですって、ね、ぐだぐだぐだぐだ言うけど、やるかやらないかだけの話。企業だってそうですよ。社長が給与上げないで社員の給料上げればいいんですって。簡単なこと。配当は出さない。で給与払う。それいいや、気に入らない株主だ、じゃあ帰れと、株売って帰れと。あんな株主いない方がいいと。みんなその分の株を持てやと。みんなで頑張って株価上げてね、みんな利益にしましょう。いいんですよ。そこの道をぐだぐだ言うから間違える。こんなもん昔からの話です。貧富の格差だってね、直しちゃいいんですよ。そんなことあるんだから。でしかし本当に病気にならないっていうことになると、それ以上のことがあるんですよ。やっぱり今回はですね、疫病っていうこともありますし、それからまあ放射能もありますから、そもそも人間の体自身を、なんて言いますかね、いつも健康を保つレベルに持ってないとダメなんだね。要するにこの惨めな形で老後を迎えるとかですね、若いのになんかね元気出ないとかいうのは情けないことなんですよ。こういうのはやはり、まあ病気になったら薬をもらうっていう言い方じゃなくて、そもそも病気にならない生活、ストレスのない生活、食べるもの全部変えていく必要があるわけですよ。ワンセットで。こういうのだから持続可能性の高い生活って言うんですよ。持続可能性の高い生活はサステナブルライフ、サステナブルライフってそういうことなんですよ。これにだから意識全部置き換えていきましょう。ね。置き換えていきましょう。で、安心できる社会インフラで、まあ金の話も全部なかなかね、今回難しいですから。で、金の話行き詰まったら、これもね、まあ大体ね、ざっくりの目安があるんですよ。金の話行き詰まったら、3分の1だと思ってください。金に行き詰まったら、3分の1にすらなんとかなると思っておいてください。これ金がないと言ったらまず3分の1にするんだ。例えば役人の給料払えないと役人3分の1にするんですわ。社会保障払えないと3分の1にするんですわ。で給料払えないと3分の1にするんですわ。あるいは社員3分の1にするんですわ。3分の1ってなんか黄金の法則みたいなのがあって、半年8分け2割引きってでしょ。半年8分け2割引きだいたいね3分の1なんだよ。3分の1って本当不思議な数字で、そこまで落とすとなんか安定感出てくるんですよ。例えば国会議員700人いる、あれ3分の1にしますと、250人にしますと、だいたいみんな納得するんじゃない。参議院100人、衆議院150人、これどうですかって言ったら、うん、いいだろうって言うんじゃない。みんな歳費3分の1 5000万あれ1500万だと、まあ高いって言うかもしれないもんね。今5000万がもらってるからね。まあ、3分の1や。政党助成金も3分の1。黄金の法則なんですよ。公務員3分の1にして、給料3分の1にすら、もっと減るわね。そこまでは決めちゃえばいいんです。3分の1だっつって、みんな説得して。 でやっちゃえば動くんですって。グダグダグダグダ言うけどさ、だから危機ってそうやって乗り切るんですって。いよいよの時は一番いけないのは危機なんかなってない、放射能は安全だと、財政は健全だと言ってるからダメなんです。いや潰れたって言わない、潰れたって言ったら次3分の1すればいいんですよ。だから最初のところは直すのは実は簡単な、3分の1すればいいんです。大体収まります。大体3分の1収まりますから。でその後この安心できる社会インフラで今度は3分の1で回る社会にするんですよ。医療費3分の1どうすればいいかって言ったら病気にならなきゃいいんだわ。簡単な話なんだ。病院に行く回数を3分の1にすればいい。じゃあお医者さんどうしたらいいんだ。他の仕事すればいいんですわ。他の仕事すればいいんですわ。みんなそうやって乗り越えてきたんだ。役人3分の1やったらどうするんだと。3分の1に住む行政サービスに変えればいい。でそれが溢れたことは誰かやればいい。そうやって決めていくんです。でそれが安心できる社会インフラになっていくんです。でこういうのは民が未来を考えてない限りできないことです。全部頼ってる間は絶対できません。全部頼ってる間はもっと金出すとかあっちの金持ってこいとかいう話しかできない。あっちの金も買ってくるのであっちでさっき言ったようにね、全部整理つけますから持ってくるの大事なんだけど、全部足りるわけない。そんなものね、一時金が出てくるだけでさ、隠し財産取り立てるだけで全然足りませんから。あとはだから3分の1になったら3分の1でどうやって明るい未来を作るかを考えるんですよ。これ前向きな話だから、そこまで来たらそれは日本人工夫も上手だし世界もいろいろありますから、あとはあんま困りませんね。安心できる社会だから今回はですから、そのコロナね、財政なんかもう大変でしょ、どの国も。一番いいチャンスなんですよ。もう行き詰まっちゃったら3分の1で立て直そうと、ね、でこれやられちゃうと叶わないから、みんなですね、大丈夫大丈夫だって言って今日も一日やってね、頑張ってるんだけど選挙には負けるし金は続かなくなる、大騒ぎしてられないんですね。まあ仲間がひどくなってくるわけですよ。大体終わりになってくる組織ってそういうもんですね。でだからみんなこういう仕事はやめたいと思ってるんだよね。コロナはすごいよな、みんなこういう仕事やめたいと思ってるんだ、でこういう仕事になりたいと思ってるんだ。だからどんどんどんどん地方に行くわけですよ。本当にね、こういう仕事を憧れ持っていて増えてきて、どんどん行くわけですよ。みんなはみんな好きってわけないけども、要するにこういう仕事はやりたくない、誰もね。厚労省の役にもこういう仕事は勘弁してくれって言ってるわけよね。まあそりゃそうだろうな、個人として家族としてかなわないね、こんなんね。やっぱりね、まあ農業そのものをやるかどうかともかく、まあ自然とともに暮らしていかないと、せっかくね親からもらった体ですね、一生なんかこれで終わったんじゃね、情けない話でございますから。これはだから職業年齢問わず誰もこういう世界があるわけでね、こっちに持っていけばいいんですよね。えでまあなんて言うんでしょうかね、みんな今職業人はこういう顔してんだな。獲物狙ってるわけよ。営業行ってきますって言うとハンティングの要領でしょ。皆さん、売ってよし買ってよしって言葉知ってます？売ってよし買ってよし、そんな偽善はあるかと。売ってよし買ってよしなんて偽善の極みである。売ってよしなら買って負け、売って負けなら買って勝ち、ね、商売は勝ち負けだっていう人世の中たくさんいるのよ、ね、売ってよし負けて買ってよしなんて嘘こけと、女を信じちゃいかん、お前全戦全勝でいけと、絶対負けるなと、取り立ててこいと、お前が一方的に勝ち続けろと言うわけですよ。とんでもない間違いよ。売ってよし買ってよしって言ったら、例えばですね、これ売りますわな、これ売って買った先にはこれ世の中のために使うんでしょ。最終的に買った会社は世の中のために使う、人のために使う、その最高に使う人や世の中のために役に立つかどうかが本当に使命でしょ。私が売る、家庭でもいいですよ、家庭の奥さんに売る、奥さんがここで何か作って子供さんとかご主人でも誰でもいいですわ、食事作りますわ。自分が売ったものはこの誰かの食事になるわけでしょ。これ食べる人のことを考えたら、作る人と買う人は間の人でみんな同じ意識のはずですよ。最終的に食べる人のために作って売ってるんでしょ。これは売ってよし買ってよしなんですよ。誰のためにやってるんですか、これですね。とこんな感じになりません。これは 獲物を取る顔です。こういう顔にはならない。だからみんな誤解したね、ビジネスは勝ち負けだとか言って、んなこと言ったって今日厳しい人でしょ。だからそういうところから抜ければいいんです。そういう地獄のような商売から早く足を洗って、こういう顔でできる商売、これは飼い猫ですね。飼い猫は餌が欲しかったら飼い主に愛を示すわけですよね。すなわちお客さんのため、世の中のために頑張ってますという意思を示すと、ちゃんと餌もありつけるようになってるんですよ、世の中ってね。奪ってくるか与えられるかです。奪ってくるか与えられるか、この違いなんです。そのあたりがわからないと、なかなかね、経済出口がわかんない。不景気になったとき、不景気になればなるほどみんなね、奪ってようとする。だからダメなんだ。やればやるほどくたびれる。もう私もよく覚えてます、平成のバブル崩壊ね、昭和のものになったときね、まあみんな経済厳しくなる。昔ダイエットスーパーがありましてね、核破壊って始めたんです。核破壊ってこういう言葉ですよね。缶ビール1本 100円で売り出したのね。倉庫みたいな売り場なんだね。ダーッてね、でダイエット売れるんだよ。ね、なんのことはない、あんたさ、お客を休んで釣ろうと思ってダイエット売れちゃったんですよ。しかしね、地方のスーパーは結構今回は元気でやってるんでしょ。アホなことすると売れるんですよ。地元の方のためにね、あるいは地方の方のために、こういうニーズの方のために頑張ってるのが今でもちゃんとやってるんじゃないですか。何十年と続いて、この差は何なんですかってことなんですよ。価格破壊って、ね、要するにこれでしょ。要するに値段下げてもっとお客取っちゃったらそうでしょ。地域のためにある価値観のお客さんのためっていうのは、その人たちと共に生きていこうってことでしょ。平成の30年見たって何が成功するか、こんなに分かる事例はいくらたくさんあるじゃないですか。だからですね、まあそういう意味で言うと、まあ不景気とか言いますけどもね、はっきり言って経済について認識を皆さん新たにしないといけない。もう例外なくなったということですね。で、ここですよね。これ私大好きな絵なんです。その草は自分の力で花咲かしますよね。自分の力で花咲かしますよね。人が手をかければもっときれいな花が咲くんですよ。いいですか。草は草の力、自然の力で花を咲かせるんですよ。でも人が手をかければもっとたくさん咲くんですよ。これが人と自然の関係です。我々の土地は荒れ地なんだ。この荒れ地はどうにもならない。花を一つ咲かない、何にも作れない、なことはない。どんな自然にだって潜在能力眠ってるんです。これを引き出すのが人の力です。最近出ました砂漠で一番の産業は何ですか。今砂漠はある産業ブームに沸いてるんですよ。自然エネルギーの発電なんです。風車立てたり太陽光発電機置いて、あれ電気作って水電気分解するんですね。あれね、みんな一生懸命やってます。まあこのままいきなり成功するとは思えないけども、砂漠だってね、やり方によっちゃ使い道があるんですよね。え、一時が万里そうですよ。日本列島だって昔は全部原生林でしょ。ねえ、太古の昔は原生林でしょ。これ切ってですね、いろいろやってた今みたいに日本になったわけですよ。同じですよ。自然は自分の力で花咲くことができる。でも人が手をかければきれいに花が咲く。だから大切なことは人が手をかけることなんですよ。今これみんなやってない。安く右から仕入れて左から売ることしかやってないから、これがダメなんだ。だから一生懸命とはこのことで、一生懸命やらないってことですね。一生懸命と言いました。鎌倉幕府で有名でございますけどね。あれはあの京都の都の連中から権力取り上げて鎌倉に幕府を作ったと。で武士の世の中でね。であれはその荘園って日本中にあるわけですね。これがその貴族で、まあ権利持ってるわけです。地主さんでね。そこにその鎌倉幕府の守護と地頭が行くわけですよ。武士が上で管理するわけです。で武士管理してその貴族の横暴を止めるわけですね。でその時もう一つですね、神社作るんですよ。八幡宮を、八幡宮どんどん作るんですね。神神社とともにあれみんな行ってですね、それでその新しい国作るわけですよ。だから毛利だって島津だって、元はだから鎌倉時代に東か西に行った連中でしょ。毛利なんてね、あれ長州ですが、あれあの元はあれ神奈川県の厚木ですからね。島津だってあれ元は源頼朝の御落胤かとか言われてるんですよね。あれね、本当のことは分かりませんが、みんな東北から行ったんだよあれ、ええ、要するにだから今までの金持ちの横暴を止めさせて 一生懸命で一生懸命そこを開墾して一生懸命なんか作るのよ。とそれが大体その後のね、戦国時代の戦国大名の領国経理にもなって、特産物にもなって、で明治になってそれがさらに花開いて、今度渋沢さんが出てきて各地の連中に、じゃあお前これやれやれって新しい産業をこう渡したと、受け皿があった。地方にも新しい産業工場を起こす受け皿があったから産業ができた。でとりあえず昭和の初めぐらいまで行って、で一時戦争になっちゃうね。戦争でもう終わっちゃうんだけども、戦後は戦後のまま残ってるわけです、そういう人たちは。でだから昭和50年代のような残ってた。だから地域ごとにみんな立派な人がいて、まあ、立派ともね、自分の立派なんだけどさ、とりあえず経済回ってた。だから今度は全部東京に集まって、東京は今度はアメリカに行っちゃって、すっからかになっちゃったと今なんですから。だからもう一回やり直すんです。あれと同じやつな、源頼朝なんかと同じでさ、もう一回やり直すんです。でその私のその一番始まりを私が言うところの観光立国なんです。観光とは光を見ると書くと、その土地で暮らしている人がその土地の衣食住を堪能して、衣食住を満喫して生きている、その土地の衣食住を満喫して生きている人が出す光こそ観光であって、これこそ人が来る力なんだと、人が引き寄せる力だと。したがって観光立国とは地域おこしのことである。これが観光立国ですね。あれなんです、まさにあれなんです。これは結構進んできました。さっきの三上さんもね、なんか水戸の町で一生懸命やっておられますよね。これはね、だいぶ進んできました。だから今回もですからね、コロナは地域ごとにルール決めろってことになりましたから、大変よろしいことでございます。どんどん進んでおります。と今度こういう、だからね、花を咲かせるのが皆さんの仕事ですよ。例えばこの間もネットラジオ紹介しましたがね、皆さんコロナでいくつ新商品出しました？いくつ新商品出しました？いくつ新しいことやりました？ズームやりました。YouTube やりました。これぐらいでありがとうございますね。あといくつやりました？例えばこれね、これが比叡山の、私のネットラジオ聞いてる方もですね、比叡山のお水ですよ。比叡山の樹液から取って、樹液をね、電気分解してるんですよ、これ、ね。アロマです。いい香りしますよ。こうやって出ますからね。ちょっと回します。これだから、比叡山と水の電気分解とアロマと、しかもこれ、ちゃんと学者が成分調べてるんです。学者が成分調べて、学者の鑑定所もそれでやってる PhD です。対談した方です。
すごい、黒文字。
黒文字です。比叡山の黒文字です。こういうのをどんどんやん、これがこの花咲かせるってことや。比叡山の黒文字を、香りをみんなが楽しむわけよね。びっくりしてるでしょ、比叡山も。ね、これから水の電気分解なんですよね。水素出るんです、あれ。これもなんか先端技術ですね、これね。こうやって花咲かせる。これ真っ赤なんです。なんかやってください。ぜひぜひやってください。それはこの大事なことね。で、まあこれ、お母さんが花を育ててくれるとも、このお母さんが花を育てるんだけど、子供にも花作りを教えてますよね。これがその世代間継承ってある。今回はだから、若い人が働きたいと思う職場にしとかないと、世代間継承はできないってことははっきり分かったわけです。今回も結構諦めちゃった会社多いんですよね。今お客さんも来てちゃんとやってるんだけども、後継者がいないからって諦めた会社が本当に多い。後継者がいないところは花作りは突然終わっちゃうんであります。お母さんがいなくなったら花作れないから雑草に戻っちゃうんです。こんな情けないことあると思います。花作りを継続させるためには次に花作る人を呼んでこなきゃいけない。これは次の世代が来たいと思わなきゃダメなんですって。次の世代が来たいと思うための主体作りをしとかないとこれないんです。とりあえず自分が生きてる間だけ逃げ切ればいいと思ってるから、振り逃げて逃げ切ればいいと思ってるから来ないんです。要するにそれは未来のイメージがあってここで終わりになってるからダメなんです。次の世代、その次の世代のイメージをしてそこに向けて最終作りを作れば必ず人来てます。今みんなどこでも、そうすれば未来は。この間もね、第一の回昔やったやった藤田さんにね、インタビューしました。藤田さん言ってましたよね、 農業についてはどう思いますか、後継者。簡単ですと。自分の子供を大学にやれるぐらいの所得があればやりますって。中には父嫌いな人もいるけども、自分の子供が大学にやれるぐらいで金稼げればやりますよってはっきり言ってられたでしょ。そうなんです。金の話だけじゃない。逆にそうなるためにはやっぱり産業としてのね、農業から家庭のその運営の仕方まで、家庭内産業ですからね、全部やっぱり下に作んなきゃいけない。それをやらなきゃいけない。それが今回ははっきり分かったわけです。世代継承できてないところ、今どんなに良くても手入れを怠った花壇と同じで、手入れをしない花と同じで終わっちゃうんですよ、それね。いかに情けないことか。まあ復活はすると思うんですよね、アホやないから言うとね、復活すると思うんですけども、まあとにかくそのあたり考えると、いよいよこのコロナの後の未来のための継承ということがいかに大事になったかって分かりますよね。そしてこれ、日本の村々に人たちが小さい小さい喜びをかけてきてる。ああ美しい夕方に家の窓の明かりのようだ。今回だからコロナでみんなこうなったんですね。今年のゴールデンウィークみんなこれですね。お家にこもってお家にこもって小さい小さい喜びをかけてくださいと。もうディズニーランド行こうとかですね、祭りでバカ騒ぎしようとか思わないで、キャバクラ行こうなんて思わないで、ね、パーッと行こうなんて思わないで、家の中で小さい小さい喜びをかけてきてください。でも外はね、東京も電気消そうでございますから、下がりは真っ暗だと。家にこもって家の中で小さい明かりがついてると。美しいかどうか知りませんがね、あ、出なくなって、ちょっと振ってくださいね。振って、立て、ちょっと振ってね、立てるといいんですよ。立てて、下に下げて出てきます。ね、小さい人に喜ぶ、送ってください。この通りになっちゃったらコロナでね、本当にね、今年のだから、日本の、ゴールデンウィークは、ムク先生の言った通りと。まあ、これが美しいかどうかはね、家庭それぞれございますから、ございますけども、まあ、とりあえずこういう形になるというところまではよろしくございますね。はい。で、これは前から言ってる通りで、今回とにかく新自由主義グローバリゼーション安値競争が完全な限界を迎えちゃって、そしてやっぱり今までと全然その言葉が変わってくるんですよ。経済の運営もね、政治の運営も、競争よりも住み分け、競争と住み分けって大事でございましてね、不景気に なればなるほど住み分けしとかないとダメなんですって。競争の中で不景気を迎えたら、もう生き抜き種類の話になっちゃって、いい仕事なんかできませんから。うちは、この範囲の仕事は大体任されておりますように持っていかないとね。どんな分野でも。地域で、方でもいいし、お客さんでもいいし、内容でもいいから。とにかく、いつもどこかとは価格競争、納期競争で吸ったもんだってやってんとですね、もうさ、不景気になったらどうもならんのになりますよ。たまりませんから、不景気になっちゃった時に、バブル弾けた時にですね、競争なんかでやってたらね。もう明日の朝どうなったか分かりませんから、とにかく住み分けですよね。うちにしかできないところを目指していかないと、好景気の時はねいいんだけど、不景気になったらどうもならんでしょう。そこから始まりまして、いろいろ言葉が変わってくるわけですよ。とここでね、言葉をこう全部つなげてみる。古い方の言葉をつなげてみると、もうここでコロナで本当に終わりになっちゃった言葉をつなげてみますと、日本はグローバル競争に打ち勝つために経済優先、利益拡大の大方針のもと、情報技術による進歩と人工知能による知能の発達を促進し、富の源泉は資本にあることをよく自覚して、短期的利益を求める投資家の声を重視して、世界的な売買ゲームに打ち勝ち、独人的な能力ではなくビジネスモデルに依拠した強さを伸ばし、思考や生活をシステムにより強く依存させて購買力の集中を図り、日本の国際競争力向上のために生産者主権の立場から日本社会の構造改革に努め、政府においても中央集権による一極集中と統制を強化し、投下効果の追求と思考の均一化による社会の効率化と市場の極大化を図り、そういう体制に従わない世界の国々は原理主義、協調主義の国であると非難して、敵と味方を峻別し、戦争も辞さず、労働力も農林水産業も極限まで収益率を上げ、労働が付加価値の源泉であるから移民を導入して労働生産性を極限まで高め、そのために収奪と言われることも恐れず、計測可能な外形的幸せの増進競争にどこまでも邁進してまいります。こういう会社多かったね。 日本もそうでしょ。何起きました。ちょっとこっち足んないから世界のみんなババ引いて、コロナで全部バレたわけだよ。全部バレたわけ。何にもないじゃない。勝てない競争やって見事に負けたね。自滅したんですよ。これで本当負けたでしょ。じゃあ勝ったの誰かって言って誰も勝ってないんだよ。じゃあアメリカ勝ったと、アメリカ勝ったって、革命を起こされてさ、暴動を起こしたそれ聞いた会社、 Facebook 勝ったと、 Google 勝ったってみんな潰せ潰せでしょ。あれトランプ復活できたらもう一瞬首切られますよ。中国は威張ってたけど何のことはない、足元が溶けちゃったじゃない。金は所詮金の国でしょ、中国共産党なんかさ、金と溶けちゃったじゃないですか。戦う前に敗れたじゃないですか、ね、うん、みんなそんな感じですよ。だから競争とかやってると最後誰も残らないんですって。だから今まで覇権競争の最後は、うん、無人の荒野になっちゃうんだね。モンゴルもそうでしょ、無人の荒野になっちゃったんでしょ。ローマ帝国だってはっきり言って無人じゃないけども、昔のなんか遺跡しか残ってませんよね。ギリシャもそうでしょ、シリアもそうでしょ、イランもそうでしょ、砂漠の中に遺跡しか残ってないでしょ、エジプトもそうでしょ。ああいうふうになっちゃうんですって。競争競争、誰が勝つなんてやってっても、これだけね、やっぱりそういうのがあるのに、またやったわけだ。で最後あれがコロナがとどめさせちゃったわけですよ。でこの反対側があるわけですよ。反対側ね、これはこれですね、さっきの言葉の反対側の言葉をつなげると、世界の各地、世界各国、地域、民族がそれぞれ個性的な強みを生かしながら住み分け、ふるさとに定住し、自立し、互いに連携していく世界の中で、日本は命、生活、経済の優先順位を確立し、持続可能性の高い世の中をますます発展させるべく、人間の頭と体のバランスの取れた発達を促進し、特に技術の進歩で衰退が懸念される人間の知能や、人間のコミュニケーション能力の欠落を防止し、富の源泉は大自然にあることをよく自覚して、長期的発展を求める民衆の声を重視して、個性を力に熟練の強化による世界的な御用達とお役立ちに邁進し、消費者主権の立場から日本社会のボトムアップによる活性化と全員参加型社会の実現に努め、政治においても経営においても民主主義、地方分権、そして個性の尊重による多様性の拡大を強調して分散を強化し、等価交換を超える贈与をよく活用して富の平準化を図り、継続的な社会の進化と統合を大事にして、現実重視の対話と共生によって世界の平和を守り、付加価値は人と大自然が協力して生むものであるという原則を忘れずに、より活力の高い労働力の育成、自給力の高い育てる農林水産業の発展を図り、人間の内面の幸せを追求してまいります。こうなるんですよ。一つ一つの言葉の反対語をね、一つ一つの言葉の反対語を考えて並べるわけですよ。古い言葉、新しい言葉で、そうした場合にこういう文章が生まれるわけです。はい、まさにこれですわ。まさにこれですわ。で、そうするとですね、今度この話も出てくるんです。これね、ボトムアップで進める地域振興って、これ私が小学生の低学年のところ、昭和43年に買いました。親が買ってくれた社会科の図鑑ってなんですね、これ持ってまいりまして、これ昭和43年頃の子供たちね、健康優良児って感じでね、昔こういうことがあるんですね、はい、今の子供たちのそのリソースと大違いです。いわゆる昔の健康優良児ですね、これね。で、これが50年前の子供たちが見た未来の都市の姿なんです。高速道路が走り、高速鉄道が走り、綺麗な芝生があって、で、高層、まあ中層から高層のビルがあって、で、自然環境と工場をマッチして、それから飛行機も飛んでる、まあヘリコプターですけどね。で、街は機能的に動いていて、車で移動すると。50年前の子供たちはこういう絵を見て、こういう社会を作ったら、今大体こういう社会だったわけです。今度これがコロナで終わりになったのよ。これコロナで終わりになっちゃったわけ。新幹線ガラガラよ。高速道路も動かないでくださいと。人移動しないでくださいって言われてますよね。高層ビルより平屋の一戸建てが皆さん今人気なんですわ。ビルはね、その環境悪いから駅前によろしくないと。そうしますと、その地方に行ってもっとね、低層階のビルに引っ越しましょうとか、 オンラインがありますから在宅勤務に行きましょうとか、それから管理する人がいなくなっちゃうね、こういう町で。そしたらこんなですね、植え込みなんかね、1年置いとくだけ草ぼうぼうですから、飛行機は全然飛びません、飛行機なんか全然飛びません、工場はどんどん止まってます、特に製造業の車関係なんか半導体はないからね、終わっちゃってんじゃないですか。これ未来でやって、50年前の私子供の頃これが未来だってやってみたら、これ終わっちゃったじゃないですか。これはっきり言って、これの限界、これがこの問題が一気に吹き出したんでしょ、この町の問題が。どうです、50年って振り切っちゃったの、戻ってきてんですよ。すごいことだと思いません？私が小学校 1,2 年生の頃見た教科書図鑑に載っていた未来の姿に行って、コロナでぐんと戻ってきてるんです。じゃあ私が小学校だった頃の町の姿でどういう姿かっていうと、こういう姿なんですよ。こういう姿なんですよ。コンパ、今でいうコンパクトシティなんです。その場所の地形を生かしながら、あらゆる産業がそこにあるんです。特に城下町と言われるところは、もう全ての産業がそこに揃ってるんですね、だってね。真ん中に都市があって、その周りに支える農村とか漁村がありましてね、一体となって暮らしてるんです。だからまあ、自給率の高い町というんでしょうか。サプライチェーンの短い町というんでしょうか。これが普通なんですよ。何でもだからその町の中で仕事もあるし、生活も大体できるんですよ。で、昔は50年前は、こんなんじゃダメなんだと、こんなんじゃ嫌なんだと、ねえ、俺はこんな町を出て、こういうとこに行きたいっていう人たちが出てきて、これ作ったのよ。で、果ては、ビットコインを取引すると。いいのでね、いいんだけどさ、悪いと言わないんだけど、結局それやってたって未来が見えないわけだ。今日の勝ち負けしかないわけよ。じゃあ勝ってどうすんのって話になった時に、いやまた明日の相場の金に使うって話だけど、勝ってまた明日の相場の種銭になるというかなんないから、ここだけじゃ出口は見えないわけよ。じゃあまたこれやりますかと。またじゃあ戦艦で引きますかと。まあね、リニアもちょっと難しいんじゃない飛行機もっと飛ばしますかって言っても、これから世界はもうそんなにね、人行かないかもしれませんし。だから、なんかまた高層ビルで会社が戻ると思えないしね。で、やっぱり、みんな求めてるのはこれね、中心市街化活性化とこんな話でしょ、はっきり言って。中心市街化活性化とか、あるいはその、もう一回、里山復興だとか、漁港の復興だとか、地域産業を勃興って、こういうイメージでしょ、はっきり言って。地元を生かそう。見事にこの50年で行って戻ってきたんですよ、振り子が。恐るべきことですよ。コロナはすごいですよ。コロナでもなきゃこんな一斉に変わらないですよ。驚くべきことですよ。さらにね、この世界だと、昔地方にはこれだけ個性的な産業があったんです。特産物です。私はだから中学校の社会科で地理は全部覚えさせました。例えば三陸はサンマとかね、名古屋まで車じゃないんですよ。織物とね、陶器なんですよ。陶磁器ね。ね、とか。で、土佐はカツオとかね。土佐は三枚でカツオなんだ。これね、覚えさせるわけですよ。岡山はイグサとかね。これ覚えないと社会の点が取れないわけね。今そんなんないですよ、はっきり言って。ね、例えば京セラの工場がどこにあるかとか、トヨタの工場がどこにあるかっていうようなもんでさ、地場産業のあるようなないようなもんでしょ。だからこの世界から反対に触れたんだ。戻ってくるわけ。だから地場産業なの。地場産業を中心に組み立てないとダメなんだ、今回は。その地域の個性を生かした、その地域の衣食住を生かした産業でなかったら根付かないわけ。ぜひそのあたりは、だから歴史を紐解きながらね、どうやって地場産業を育てたかを地域ごとによく勉強すると面白いところなんですね。それからこれですわ。これはこの当時の教科書図鑑のすごいところでね、これ真ん中にですね、家の中に使ってるものがあるんですよ。これ洗濯機とか冷蔵、あ、テレビとか冷蔵庫とかね、あと食べるものとか飲み物とか衣服とかあるわけね。耐久材と非耐久材って分かれてるんですよ。耐久材ってのは何ですか、非耐久材、まあ短く使うもの、使っちゃうものね、消費するもの分けていて、それぞれがどんな部品からどんな工程を経て作られるか書いてます。でその外側にはどんな原料とかどんなエネルギーを使って作られているのか書いてある。これは実に大事な絵でございました。 昔の人はみんなこういうの知ってた。ここで使ってる、例えばこの名刺入れはどの木を使ってる、誰がどんなに加工してるか分かってた。時計はどこでどんな風に作ってるかみんな分かってた。その元の金物はどこから持ってたか分かってた。まあ、そこと全部関係があるわけです。そこから仕入れてるんですから。言ってみればよく分かった関係の中で物を作ってた。だから何やるんだって簡単なの分かってんだから、ルートがね。今は何のことか分からない。中国製、タイ製、バングラデシュ製、どこなんだかな、ね、気にもしないですね。気にもしないってことは愛着もないし、何かあった時にどうしていいか分からない。コンタクトの取りようがないですよ、消費者から見て。我が町の復興って言った場合はこれがもう一回全部見えるようにならなきゃいけない。今だから電力なんかも地域で分かろうとしますね。あれもなんかやり方によっちゃ結構うまくいくかもしれませんよ。そうそう捨てたもんじゃないですからね。え、いろんな環境の技術もありますからね。もう一回だからこれ上手にこれリサイクルすればなんか出てくるんじゃないですか、いろんなものが。例えばね、石炭ってあれ昔何だったか知ってます？あれ植物なんだよね。植物の死骸でしょ、あれ石炭とかね。石油はなんかいろんな説あるよね。あれマグマが湧き出してるけどね、あるけど、まあ石炭みたいな、データみたいな、なんか植物の死骸でしょ、廃棄物だよな。あんな廃棄物もなんかしばらく経ちゃエネルギーになったりするわけですよ。だからなんか世の中さね、この50年日本人全部いろんなもの埋めたでしょ、あれなんか掘りゃなんか出てくるかもよ、有益なもの。放射能の水だってさ、上手になんかあれ触媒入れりゃさ、エネルギー取り出せるかもよ、あれ。要するに線量高くどうもならんじゃん、あれ。あれなんかの方法でさ、あの高い線量をさ、エネルギーで取り出して平和に使えたらさ、だいぶ違うわな。あの溶け落ちた原子炉のたまに水よ、あれ。あれね、上手になんか使えればさ、いや、できないと思ったらそのままできないだけだから、なんかやったら成功するからみたいじゃない？高島さんの微生物技術みたいなのあるわけだからさ。ねえ、何度も試してみるべきだ。ねえ。ですから、こんなの戦後特にそうなんですよ。実はこれ戦前この辺り結構ね、外交のもの入ってたんです。満州とか南方とかね。戦前日本は結構ね、軍が出てて、ね、外から略奪して持ってきちゃった。ところが、戦争で全部なしになった。それからが大変なのよ。みんな外国からね、依存して食料もさ、資源も外国依存が本当に高かったのが全部こけちゃったから、戦後ですね、ものすごいハイパーインフレになるわけ。物がないから。しかも国内の工場も壊しちゃったでしょ。それでやっとこれだから昭和40年ぐらいだから立て直してきたんですよ。そこそこ日本で。もちろん輸入品も結構あるんだけども、やっぱり国内も立て直してきた。だからこの絵かけてるんですよ。その昔だったらこれはアメリカ軍とかね。アメリカ軍の支援物資とかね、小麦とか、そんな世界ですから。だいぶ立て直したきての話なんだ。だからこれからも我々は立て直しを考えなきゃいけない。こうやって考えない。こうやって考えるんですよ。ねえ。で、こういうのがだから自立した、要するに持続可能性が高い経済だ。そうしますとね、この、さっき見た、この、町は町らしく、村は村らしくの世界と、その未来の町で何が違うかっていうと、使うエネルギーの量が違うんですわ。これはね、これ昔出した図でございますがね、資源エネルギー庁の統計でございまして、これはあの日本全体のエネルギー総供給量を示しているグラフなんですね。で、まあタイはともかくですね、一番右端が平成12年度なんですよ。で、さっきの、まあ平成12年度が、まあ言ってみるとですね、この世界だとしましょうか、この世界ね。平成12年ぐらい、2年ぐらいだとこんな世界あればな。で、一方ですね、昭和40年たんですよ、これね。こう、40年。だいたいこれがですね、まあ、半分、3分の1ぐらいですね。3分の1、今日、もう少しいってるか。まあ、3分の1以下だよね、これね。こうだからね、昭和40年だから、3分の1以下でしょ。まあ、3分の1と見てもですね、要するにこれですわ。この街は、3分の1のエネルギーなんですよ。昭和40年だいたいこんな感じだからさ。これを100とすると、これ35ぐらいで運営してるんだね。3分の1なんですよ。だから、町の使うエネルギー3分の1だとこんな町に戻るわけだ。輸送コストも、輸送もだからあんまエネルギーかけない。作るものももっとね、考えて作る。エネルギー使えなくなる。自然にこういう風になっていくんですよ。ええ、そうすると今の3分の1エネルギーで回りますわ。原子力も何もいらんですよ。 何もいらんです。だから今エネルギー使いすぎなんですよ。要するに行き過ぎなんですね、これね。戻ってこなきゃダメですよね。で戻ってくると、結局これもこの間の話でね、ロハスに戻るわけですよ。健康と持続可能性を考えたロハスに戻ってくる。で要するにライフスタイルの中に健康とか持続可能性が組み込まれていて、あらゆる面で持続可能性が高くないといけないと。だから全てが成り立つライフスタイルを形成することが大事だ。だからあらゆる業種の人、あらゆる分野の人たちが参加しないとロハスの世の中は作ることができない。そうしますと方向性ははっきりしていて、グローバル主義はもうこのコロナで、まあ大体もう終わりでしょうかな。あとは地域民族の自立で、だから世界最適生産とか最適調達ってのはもう難しいですから、地域民族ごとの個性化でいかないと。これがですね、韓国が高いか日本が高いか、韓国が安いか日本が安いか台湾が安いかなんて競争してた間までダメですって、これ。トーナーを起こしますから。やっぱり住み分けに持っていかないとね。住み分けも、要するに、ね、無理やりやすいとダメなんですよ。やっぱね、自分たちで作り出して住み分けでいかないと。さっきのね、日本の特産物みたいに、自分たちで作った住み分けでいかないと。そういう住み分けをするんであれば、ある程度こう、外との行き来はね、規制してもいいわけや。要するに、この、一番大事なのは、誰かの資本家のボロ儲けではなくて、雇用を守ることだって考えておけばね、そこは規制の仕方ありますから。と、まあ、こういうことで、個性化に行くでしょ。それから、経済も先祖返りで、金融と市場原理主義から雇用に戻らないとね。これがなんで経済の先祖返りかというとですね、雇用が失われることが社会が崩壊する、国が崩壊する直接の原因なんですよ、大体どこでも。失業が大体国が潰れる直接の原因なんですって、失業者が多いことが。で、儲かったとか損したとかですね、もっと相場がどうって話はね、大体みんな食えるようになってからの話なんですよ。食えない、要するに失業の問題で食えなくなった話出てきたら、そんな話してる場合じゃない。片っ端から壊されていきますから。だから経済はやっぱり存在場合ですね。とりあえずだから3分の1になると。他の人、じゃあそれどうやって暮らすかですよ、みんなね。大きな組織3分の1にして、あと3分の1どうやって暮らすかですよ。だから新しい産業を起こさなきゃいけない。明治維新みたいなもんだ。明治維新の時に武士はですね、本書きだとか、やりもちだとかね、あんなの全部仕事だったんですよ。多くの茶坊主とかですね、あれ仕事だったんですから。大体やってんだから。いらなくなったでしょ。なんか仕事ついたのよ。あんな風になるんですって。なんか考えて新しい仕事しなきゃいけないね。そう。で、アレンジして、斡旋して、まあ、好き嫌いはありますから、パシッとそれは当たらないけど。で、金と力のある人は開拓しなきゃダメだ、開拓を。渋沢さんみたいな新しい産業を起こさなきゃいけない。あるいは静岡藩の藩士みたいにね、牧之原台地を開墾して、あそこに茶畑作った、あれ明治でしょ、静岡藩の藩士があの牧之原の台地開墾して、あれお茶畑するんですね、あれね。だから今お茶の産地になってるんですよ。開墾しなきゃダメだから、ちゃんとね、あの実力ある人は。そうすればなんとかなる。今あるもので割り振ろうったって間に合いしね、開墾しなきゃいけない。特にあの鎌倉幕府のね、頼朝みたいにね。で、経済の物差しは、生産と消費から所得と雇用に戻っているわけです。要するに、ちゃんと仕事があるか、いくら生活費があるのか、ここに戻ってくるわけです。ここ見なきゃダメだね。で、あと、だから、損した、得したとか、何買った、何買ってないかっていうのは、まあ、それはいろんな考え方ありますから、生産と消費はまあ、それぞれ個性的ですよ。要するに、ちゃんと食えてるかどうかだ。あの家ちゃんと食えてるかどうか、仕事があるかどうか、ここ見てるからダメですね。で、少子高齢化時代ですから、業とか即戦力でやってると、さっきのその、後継者がいなくなっちゃったわけ。もう全部非正規ですとか。コロナでもう次後継者いますでも、それが終わっちゃうでしょ。業が大事だとかで人集まんないともう仕事は止まるでしょ。即戦力だけでもういないでしょ、そんな。結局、次を潰していなくなっちゃうんですよ。質は維持できない。仕事続かないで、もうコロナ直撃弾になっちゃったわけですよ。やっぱりそう考えると、質、クオリティ、熟練ですね。こういうところを育てていかないと、次続かないんですよ。だって新しい入って子供たちに未来がないじゃないですか。クオリティの向上とか、熟練の向上がなかったら未来が見えないでしょ。それやらなきゃダメですね。で、やっぱり安価で大量の世界調達から、地域自給と戦略的低エネルギーが大事でしょうね。 3分の1ですよ。官民は今退治してますわ。もう役所もね、ひどい。でもこれ役所解けるとね、みんなで作り直そうですわ。役所がとんでもないっていうのは、役所がまだ形あるだけの間よ。ソビエト崩壊した後はさ、泣いても悪いのソビエト潰れたんだから、言ってもしょうがないでしょ。それから江戸幕府とんでもないって言ったら、幕府潰れた後は、潰れたらどうしようもないでしょ。軍がとんでもないって、軍がなくなったのは言ってもしょうがないでしょ。もう目の前でそういうふうになるのは。東電けしからんって、東電がなくなったら、もう言う人ないでしょ。目の前なんて、そんなものは。新しい光景でなきゃダメなんですって。さ、なんでみんなあそこは徒競した原子炉だから救いようがないんですって。もうとにかく私いろんな方に付き合ってるから、それは自信持って言えるんですよ。皆さんたちと比べてみてるから、いかにひどいか私に実感してますから。あ、立て直しをしようがありませんから。だからもう消えるのは時間の問題だから、新しい航空で立て直すしかないんですって。あそこはで行き過ぎから戻ってやり直すという思想が大事ですよね。え、行き過ぎから戻ってやり直すんですわ。これからだから面白いわけよ。行き過ぎから戻ったやり直しをするんですよ、我々は。で、いろんな仕事を作らないと。いろんな仕事を作らないと。だから、どっかの量産工場一つあればいいってもんじゃない。だから、はっきり言って、いろんな人の手をかけて作ったものは価値あるんだな。例えば、私、和服着てますけども、和服ってすごい分業制なんですよね。多くの人にはかかってるんですね。今までの考え方は、多くの人の手がかかってるものはもっと簡単にすればいいって言うんだけど、今度逆なんだね。多くの人の手がかかってるもので付加価値の高いものがいいものなんだね。多くの人の手がかかってくるとダメなものはダメなんだよ。多くの人の手がかかっていいものがいいんで、だからみんなのレベルアップしないと。それこそこれがあの軍勢の話だ。軍勢の会社の話だね。地域の産業、絹と絹産業を立て直すために全部良くしてたわけでしょ。で初めて、ね、今の綾部市ですが経済を持ち上がってたのは軍勢の発想でいかないとダメなんだな。地域全体を良くしていかなきゃダメなんだ。一社だけじゃダメですね。みんながレベルアップしないと、みんながレベルアップしないと、これはいいもの生まれないんだよ。地域全体が活性化しないということになりますよね。で、まあこんな感じでやっていこうということで、でもう一つですからね、ここで言えることはですね、このコロナで最終的に今までと違う部分があるんですね。それは人々の価値観の大幅な上昇なんですね。これですよね。これを前にやったと思いますけども、次元の話ですよね。ゼロ次元、点です。動かないね、赤ん坊ね。ゼロ次元、点でしょ、動かない。子供は成長すると歩き出して小学校と歩いて帰るようになりますよね。線を行き来しますから、一次元ですね。一次元になるだけでも随分違いますよ。人が歩くってね、子供が歩いて学校通うんだけど、随分子供成長したもんだ。次元が一つ上がるだけで子供成長したって思うでしょ。電車に乗るよ。これもまあ一次元なんですよ。ね、ラインの上に乗るだけだから。でも電車通勤したら、なかなかそれは立派なもんだ。でも同時にですね、なんか手に何か持ってるでしょ、この子供たち。よく覚えておいて、なんか手に何か持ってますよね。下向いてますよね。ちょっと覚えておいてください。で、やがて、この子供たちが成長して車を持つ。車は好きなとこ行けますから、これ二次元なんです。ほら、皆さんね、車持ちはね、あっち行くよ、こっち行く、自由にね、夜昼構わず走れますから、そら子供も成長しますわ。そのうち今度はですね、海外行くんだ。空飛ぶんだよ。これ三次元でございます。ね、海外旅行行って海外で仕事するような子供はなかなか立派なもんでございますよ。三次元ね。空飛びますから。で、普通時間も次元に考えるんですよ。時間も。時間もね。するとこれがですね、時間をかけて物事がうまくできるようになる。時間をかけて物事ができるようになるというのはこれ次元の話になりますから。そういたしますとね、四次元目これがね、時間で。普通人生ってここまでだったんですよ。今までは、30年前までの人生ってものはどこでもそう。生まれまして、1次元から始まりまして。あ、0次元から始まりました。1次元、2次元、3次元、4次元。これで一生終わるんですわ。いい人生だったとね。だんだん学校に通うようになって、電車通勤をするようになって、やがて車もの買って、海外旅行にも海外仕事するようになって、 で熟練で親方について仕事を覚えて一生終えるといい人生だったとね。まあこういう方生きてますよ、なんかね、財界の上の方とかね、結構生きてますが、これ4次元前、5次元目ってあるんですよ。5次元目っていうのは時空を超えた世界です。ここまでが空間でしょ、時間でしょ。空間と時間の上だから5次元目は時空を超えた世界なんです。これは想念の世界です。だから今まで何年やったかって、想念の世界はゼミナールみたいな形でみんな話をするわけ。例えば人種差別はどう考えたらいいかとか、強行とは何かとか言って、今の自分の飯を食う話と全然関係ない話を、想念上の話をするわけよ。だからね、大学なんかはそうですね、どうしようかどうしようか想念上の話をするわけ。会社で言いましたら、普段の仕事はみんな 1次元か4次元までやってるんだけど、未来の会社はどうしようかとか、新しい技術はどう考えるかっていうのは、こう想念の話をするわけよ。今の話じゃないから。だから昔は時空を超える話はこういうゼミナールみたいなことやらないと誰も到達できなかった。だから勉強会大事だ、よく勉強しようって、このことなんです。一人で本読むだけでなかなかわからない。やっぱみんなで読み合って意見出し合っていくと、だんだんだんだん思いが見えてくる。あ、貧困とは、豊かさとは、文明とは、経営とはとかも分かってくるわけね。これが想念の世界で、こうやってると学のある人と言われたわけですよ。ね、みんなが1次元が4次元の世界で目の前のことがやってるのに、こういうやつは学がある人と言われたわけですよ。学があるかどうかともかくですね、大抵困れだった。ところがですね、30年ぐらい前からスマホがあるわけ、インターネットが個人が持ってるわけ、ね、これ子供たちみんな触ってるけども、同じ画面見てるわけじゃないですよね。これね、ここが大事なんだ。みんな同じ画面見てるわけじゃないのよ。みんなで巨人阪神見てるわけじゃないのよ、これね、そうじゃなくて、みんなバラバラの写真絵見てるわけ。要するに、一人一人の子供たちが、一瞬にして、スマホの奥にある時空を超えた世界に行っちゃってるんですよ。意識はもう、電車の中にないですよ。時空を超えて行っちゃってるわけ。なんか、映画見たり、メール読んだり。今ない世界に頭行っちゃってるわけ。朝の通勤電車見てください。みんなこんな感じですから。大人たちもそうです、最近はね。大人たちなんか満員電車なんかしげしげ眺めてていませんでしょ。だいたいこんな格好して寝てるか、こんな格好やってるでしょ。もう5次元世界が大流行ですよ。これも次元が上がるんですよ。だから成長するんですって。次元が上がるから成長するんです。だから今回だって、会社でこういうことやった会社でしょ。例えばこのズームですよ。これがそうでしょ。リアルだけじゃなくて、ズームやるでしょ。会社でもズームとか YouTube やれないでしょ。だから能力分かってるはずですよ、それは。新しいコミュニケーションのチャンネル、新しいチャンス広がってるはずですよ。で、逆にこの子供たちは、若い頃これやっちゃうから、2次元、3次元、4次元が手薄になっちゃってるわけ。だから今度、これを大人になってやるんですよ。5次元の世界は、彼らはもう子供の時に全部分かってますから。我々が YouTube なんか教える必要ないですよ。我々は教わる立場だからね。彼らが詳しいですから。で、彼らはだから社会人になったら、リアルの世界を学ぶといいんですよ。2次元、3次元、4次元は。で、在家の年寄りはこっちを学ぶといいわけ。在家の年寄りは5次元の世界を学ぶといいわけ。で、こっちの世界は実は、ね、奥が深いんですよ。想念の世界というのはこれは奥が深いんですよ。ね、想念の世界、皆さんご存知の通り、楽しいっていう瞬間と悲しい、怒ったって瞬間がゴロゴロゴロゴロ入れ替わる。現実がない分だけこの世界はコロコロコロコロ変わるんですわ。だから現実がなしに想念世界だけで行っちゃうと落ち着かないこと、この上もなし。怖いとか嬉しいとか、現実に足置いとると、あんまり想念の世界でね、ネット見たなんて、へえ、そんなもんから済んじゃうわけですよ。しかしね、そうじゃないとね、分かんないから、現実がね、ふらふらふらふら、今そういう人多いでしょ。俺は問題なの。でもね、もっと先がある。この世界はね、どんどん天国地獄があるんですよ。天国地獄があってね、気持ちでそんなもんですよ。いくら勉強したって、はあ、こんなもんやってるとね、どうして私は天国的な世界に行けないんだろうかと思うことがある。なんで気持ちが晴れないんだろう。なんでこんなすっきりした天国がないんだろうかと思うことがある。なんで自分はいつまでこんなね、無限地獄にいるのかと思うことがある。 でもこれはもっと先にあるんですよ。天国地獄、天国地獄と、いつもこれで繰り返す。今日は天国だった、朝天国だった、今地獄だと。でまた夕方天国戻ったと。いや疲れちゃう、ね、天国地獄疲れちゃうと悟りっていくんです。天国も地獄もない世界は、もう何とでもなれと。天国も地獄もない、あるのは我が想念世界、これを天国と言えば言え、地獄と言えば言えと、閻魔もお釈迦も好きに言えばいい、我ここにある、我ここにある、我はこれ道行くのみと、我が思っていいとこ行くのみと、文句があったら釈迦でもキリストの何でも文句や、ここに来るわけです。これ悟りって言うんですね。ここまで来ますと素晴らしい。この世界に行きますとね、全てがお友達に見えてきます。悪人も善人もお友達でございますね。虫けらからですね、それから火星にいるね、火星にいるかもしれない、タコみたいに出るかもしれない、なんかね火星人タコ出てきたら傑作だろうな、地球を一番変えると思うよ。今なんか言ってるじゃん、アメリカの飛行船がね、タコが出てきたと、火星の地面からね、な火星のタコもお友達だと、コロナウイルスもお友達なんだと、この世にも天国も地獄もないぞと。だからこの世にね、あるもので善も悪もないぞと、敵も味方もない、これ全て世の中なるものぞと、全てお友達で全て一つの魂だとなったら、これがね偉大なる共生社会っていうんです。こういうことを持った人たちが作る世の中だ、これからみんながそうなるといい、簡単になるって言うんじゃなくて、そういう人が納得する世の中になるということです。それがロハスなんですよ。ロハスはですね、90年の一番末にアメリカで生まれたんですわ。カルチャルクリエイティブって名前で生まれて、私はっと思いましたですね。あれ昔の日本だって当たり前のことなんですわ、ロハスの生活ってね。やっぱり来たなと。日本はどちらかというと天国も地獄もない世界ですからね、どっちも茶化しちゃう世界だから、はっきり言って、まあお釈迦もね、それから閻魔もですね、まあそうかぐらいのもんよ。お釈迦に手を合わせて閻魔に合わせて、あ今日一日いいなって、こういう世界ですからねこういう世界です日本はね、どちらかというと。まあ怒る人も怒るんですけど ね、あんまりね宗教者に言うと怒るんですけどねいないんだよ。要するにお釈迦もね、閻魔も天国も地獄もない、この領域に達した時に全てが光って見えるんです。全てが光って見える。だからそれがさっきの花を生かす人の世界なんですよ。私はここに行くと思います。これがはっきり言ってグレートコラボレーションの真相の世界は、この悟りの世界です。あるものはブラックホールとビッグバンです。ブラックホールは消えていく方、ビッグバンは生まれる方、これがあるんです。消えていくものと生まれてくるものは両方いつもあるんです。消えていくもの、生まれていくもの、これがだから一番奥でつながってるんですよ。ずっとブラックホール消えてって一番最後へその緒みたいにつながって、それがビッグバンに行くんです、出てくるんです、ぐるぐるぐるぐる巡回してるんです。いらなくなったものはこれね、おしまいになって新しいもの生まれてくる。これいろんなやつ生まれてくるんでしょ。よく日本ではこれ渦になってね、隠れていく、いなくなるものをよく富士のあのナルトに例えるんですよ。ナルトの渦にね、こうあのイメージ例えるんですね。だから消えていくものはぐるぐるぐるぐる、まあ渦巻きには消えていくと。生まれてくるときは富士山を例えるんですよ。富士山に、この花は桜姫に例えるんですよ、くね。富士山でこの花は桜姫お祭りでしょ。この花は桜姫ってのはいろんなこの花を咲かすでしょ。いろんな色が出てくるでしょ。生まれてくるときは一色じゃないです。たくさんの色が出てくる、いろんなものが生まれてくるんです。敵も味方もない、敵も味方もなく、あらゆるものが生まれてくる。これが大自然ってもの、これが本当の共生というもの。自分だけ勝ち組になるんじゃない。今は勝ち組、今は負け組、勝ちも負けもないところでこうなんか生きて、世の中のために、世の中のまあ運行に自分を携わることが人生、命の役割ですから、これができればね、敵も味方もないんです。それが本当の共生なんです。偉大なる共生、偉大なる共生は時間を超えて、空間を超えて、時空を超えてっていうのが偉大なる共生で、例えば環境を大事にしようっていうのは未来の子供のことを考えてるから言うんでしょ。それからこの林を守ろうっていうのは昔林を植えてきた人の思いをつなげようと思ってるんでしょ。これだけだったってそれはもう偉大なる共生なんです。時間軸超えてるんだから、今の自分の時間超えてるんだから、過去と未来に。 それからイルカを守りましょうとか何を守りましょうとか他の生物のことを考えてるわけです。海に変なものまくなったのはですね、海の生物のことを考えてるから、やがて地上の生物に影響しますから、これをグレートコラボレーションというわけ。出したら終わり、自分の前で記念したら終わり、自分の車の中に灰皿を外に捨てたら、あ、綺麗になったっていうのと、それは違うと、外に灰皿を捨てたら外困るだろうっていうのと、この違いですわ。よくわかるでしょ、あんたどっち考えてるかって。ね、灰皿いっぱいになったら外に捨てればいいと思っている人と、これぐらい捨てたっていいんだと、ルールがそう決めたんだから文句言うなっていうのと、とんでもないっていうのがはっきり分かれてるでしょ。これ縦分けっつうんですって。これが本当の天国行き地獄行きの本当の分かれ道なんですって。だからエンマが決めてんじゃない、自分で選択してるんでしょ。結束会って言うでしょ、捨てて何が悪いっすって、基準見なくて何が悪いっすって、ああやって自分で地獄行くんですって。面白いに分かるでしょ、見たらいいんですよ、それも役割なんだ、ね、向こう行ったら気がつきますよ、失敗したと、でまた出直してきますから、こうやってこうやってぐるぐる行くんですって。まあそんな世界でございましてね、面白くなったと思いますよ。私本当に思うんだね、昔あのアメリカの金融界にいる頃ね、まあ、金融の話がひでえもんだと思ってた。で日本はもう少しまともだと思ってましたよ、アメリカひどかったから。で日本の人たちと付き合って、日本の役人と付き合ったらどんどん悪くなってた。昔はもっと良かったですよ、もう平成の後半からどんどん悪くなってた。もういかんわこれはと、もうどうにもならんわと、絵のない小指尺手のつけようがないってやつだね。ありまして、まあしかしこの辺りで、まあ要するに民の力で立て直しですね。だから今日ちょっとね、大きな枠組み申し上げましたけども、まあ、 あの具体的なことをどんどんこれから進んでまいりますから、ぜひですね頑張っていきたいというふうに思っております。はい、大体今日ね、お話しようと思った方はこういうことでございますが、何かご質問ございましたらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
種子法とか、はい、渋谷法の解説がどんどん進んで、
はい、
大変大変というふうなことで、私も自主演をやったりしてるんですけども、今の状況から判断すると、極端にその三井活性さんと日本門さんとが急激にどんどんどんどん進めて、
はい、
こう支援を要請してますけど、それは今の
状況
の中ではもう崩れるっていうことですね、この国際協定は。
はい、崩れると思います。
と
んでも法は全部廃止になると思います。維持できなくなって。やっぱり歴史はいつもそうなんです。全部入れ替わりますから。昔日本って身分制度ってあったんですよ。戸籍に種族とかね、平民とか書いてあったんですよ。なくなったでしょ。やっぱりね、とんでも法はなくなるんですわ。そういう風にありますから。はい、大丈夫だと思います。
あのワクチンが、はい、あのさっき先生がおっしゃってたように、まあ、治験段階であるということと、
はい、
それから安全性がまだわからないということと、変異しているのに、
うん、
まだ古いワクチン打てと、でワクチンを打たなければいろいろなところに行かせませんよとか、
うん、
そう世界的にそういう風になってきて、日本もだんだんなってきたのと、あとはあのワクチンを打たないとかマスクをしないと非国民扱いされますね、
うん、
でこういうのはどうやってあの立て直しされるんでしょうか。
まずあのワクチンパスポートは、例えばイスラエルでもワクチン打った人6割なんですね。現実は無理なんですわ、6割しか打ってないし。だからいろんなことを言って、例えばプライベートな施設においては、まあ、限定入場者限定とかそういうギャラとかありますけども、一般人たちがたくさん不特定多数来るとかは絶対無理なんですね。それね、陰性証明ってのはできるんですよ。でもワクチンは無理ですよね。だってそれ差別になっちゃうからね。だからいろいろ勇ましいこと言う人いるんだけども、実際難しいね。で実際私はだからワクチン打った人で感染が広がった時に全部崩壊すると思いますわ。でだからファイザーは3回目打たなきゃいけないってわけね。3回打てと。毎年打てと言ってるわけですよ。もうね、いい加減にせいと。いい加減にせいと。そういうふうになりますから。まあ、いわゆるヒステリーですよね。私はね、こういう政治、私は結構こういう現実的でですね、やっぱ人を脅かすと良くないからマスクしてるんですよ。人を脅かして怖がらせるのが嫌だからマスクしてるんですよ。でマスクに効果があるとかね、考えてないですね。ないっちゃないし、あるっちゃだからね、まあ、どうでもいいんですよ。私に言わせると。ただね、人を怖がらせるとね、 良くないからね、してるんですよ。私はそういう主義なんですよ。はい、
私は今あの地獄に行くのか天国に行くのかちょっと瀬戸際にいると思う。
そうですか。
あの一つはですね、あの先生の、あの3分の1理論というのがありますよね、うん、
はい、
あともう一つはですね、そのいわゆる MMT をベースにして、
うん、
もう財政拡大をしてですね、
うん、
もっとリッチになろうぜという感じがあると思うんですけれども、はいはい、まあ、私みたいにこう零細企業を、まあ、やってるとですね、どっちかというと MMT 理論の方に走ってしまう、
はいはい、
その多分これは地獄行きの道なのかなとか。
いや、そういうわけでもないんですよ。
思ってるんですけども、まあ、どうなんでしょうね、そうな
の、はい、あのね、おっしゃるポイントは、資金繰りが尽きて会社が潰れるようなことがあると困るから、それをちゃんと金を渡せるって話ですよね。個人の生活もそれはだからやればいくらでもできることですよ。それセーフティーネットということで、それはいくらでもできて、例えばだから昔で言いましたら、ほら無人島って割とそういう機会もあるんだね。ごめん、積み立てをして、なんか困ったことあるとお金それ出せるするとかね。社会全体もそうで、なんか行き詰まった時にはなんかその使えるようなお金みんなプールしとくとかね。だからまあそういう制度は作ればいくらでもできますよね。でそんなにはっきり言って金かかるもんでもないんですよ。大変だ大変だって言うけどもね、巨大な企業が相場で損したら別ですけども、普通は大体見える範囲の損害だから、それをだからまあ会社を救うために誰か肩代わりするとか、まあなんかそのどっか補填するなんて難しくないですよね。だから例えば昭和26年ですね、朝鮮戦争の後に大不況が来るんですよ。その時にトヨタとかパナソニックも経営傾くんですね。であそこでほっといたら日本終わってましたよね。抗議中心に支えたでしょ、ちゃんとやるんですって。だからはっきり言って、世のため人のためって会社は、まあ、必ず誰か救いに来ますよ。それがセーフティーネットで、だからはっきり言ってお金をその事前に渡しておいても、お金ある間はなんかね、なんかまあ使いもしないし貯めとくだけと。今だからこれ国と違うんですよ。日本の場合はですね、お金出してもみんな貯金しちゃうんだよね。経済持ち上がらないんですね。で、じゃあ、預金手数料取っちゃえと。預金なしにしちゃおうかとか言ってですね、取り上げちゃうとか言うんだけど、ほら、憲法あるからできませんわね。それ、貯めたお金を使わせる方法がね、なかなかないっていうわけですよ。いや、でもね、このお金を投資してとか、投資っていうか、まあ、このお金をなんか上手に回せば、自分の子供たちのために役に立つと思えば、多分そのお金誰か出してきますよ。それを私に言わせると、日本が金が回らないので、出してる金が少ないからではなくて、要するにお金を回すためのビジョン、投資銀行機能がないからなんですね。で、だから企業を救済するってことは、だから中小零細個人企業もやればできるんですよ。で、その点も実にこう、なんですかね、銀行はダメですね。金融機関は、だって考えてくださいよね。会社も育っていくってありますよね。会社は節目を超えて育っていくんですね。節目で全部潰したらどうして未来の会社がありますから。ウォーレン・バフェットの投資法ってのがあって、ウォーレン・バフェット行き詰まった時に投資するんですよ。投資するだけで経営を本人が入って立て直すんですよ。なおかつ熟練の経営者っていうものは、その会社の立て直し方知ってるんですよ。外から見て。で、行き詰まった時に金入れて、自分が人を変わるしになって、立て直すんですよ。だからそこが会社伸びていくんですよ。再びね。だから投資した金も儲かるし、会社も新しいし、みんなが幸せになるんです。はっきり言って、それが株主の仕事なんです。株主って実は本当に大事で、会社が行き詰まったのに会社を立て直す責任は株主に本当はあるんです。銀行以上に。だから本当は株主って、社長以上に経営ができるようにしないとダメなんです。オーナーっていうのは、社長は所詮株主が任命するわけ、選ぶなんでしょ。だから本当のオーナーは株主なんです。社長は雇われてるんです。だからこの社長がダメだったら次の社長を持ってくるのは株主、オーナーの責任なんです。だから株主は社長以上に経営能力であるけれどもダメなんです。それがウォーレン・バフェットみたいなもの、あるいは昔の行員がそうなんです。行き詰まったら誰か次入れてくれる。こうやって立て直すんです。
今回の東芝なんかひどいよ。通産省が、経産省が会社売り飛ばすやつに言ってきたんだ。売り飛ばす内通者、売国道社長に送り込んだんだ。僕首になりましたけどね、全く役やってますからね。あんな売国役所はないよ本当にね。今の経産省ぐらいね、原発は水まくとかね、あれとんでもない役所だね。まあそれはともかくですね、まあそれが原理原則論ですから、まあ私もなんかできる範囲でやろうって、まあ水面下では前からいろいろやってるんですけどね、まあそれが原理原則論だというふうに申し上げておきます。はい、よろしいですか。どうぞ。
日本の原発の管理者がなんかイスラエルの会社だっていうあのニュースを見たことがあるんですけども、そういうふうな意味で311も何か作られたものでないかっていうようなことをなんかもうたまに見るんですけど、そういうそれが1点と、それから消費税廃止っていうことを山本太郎さん訴えてまして、私もささやかなサポーターなんですけど、かたやその消費税がどんどんの上がることによって、大企業はその大企業の内部留保が史上最高だっていうような表現もされてますね。このとても不自然な状態は次の政権ではチャラになれるでしょうか。
はい、まず原発ですけども、はい、あれ原発ってやっぱり世界的な管理網があるんですよね。だからそのある一部の業務を外国の会社がやってるってことは、それは不思議じゃないですよね。で、監視カメラって全部基本的に世界中ついてると思いますよ。北朝鮮以来みたいにならないように。でそれをどっか外国の会社やってることはそうだと思いますが、まあ、どの程度機能してるかよく知りませんけどね。最近についても人工地震とか言われますが、まあ、確たるものを私証拠見たことはないですね。それはだからね、確たる証拠見たことはないんですよ。それから、まあ、政権のことですが、例えば政策として消費税やめますって言って具体的な挙げて候補者って山本太郎いるけども、なんか今一つ盛り上げに負けてるでしょう。だから次の選挙でいきなりってわけいかないですよね。まああまり政治の話したくないけどね、野党がもう少ししっかりしてほしいね。ねえ、なんだか、あれだと民は救われないですね。そんなこともあって、次の選挙でいきなり変わるってのはちょっと難しいかなと思っております。はい。はい。
その方向性として。
だから、政治がいよいよ混迷して、もう代議士たちも、もういよいよなんか、当選が危ういとなってくると、世論の体制に従いますから、大企業許すまじとか東電許すまじとか消費税許すまじとか出てきたら、そっち行きますよ。政治が当選しないと仕事になりませんからね。でやっぱり世論を広げることですよ。私はだからね、3分の1っていい線だと思うんですよ。そうするとね、消費税やめだと、でもう一回累進所得税に戻すと、ね、所得ある人はね、民のために使えと、それから預金持ってる人はその預金はいいけども銀行ですよ。銀行はもっとそれ投資に回せと。で銀行の投資って銀行がやるから失敗するんで、やっぱ公銀みたいに作り直すしかないから、やっぱりそのまともな発想を持った人を置けと。私はですね、総理大臣より財務大臣に変えたらいいと思ってるんですよ。前から財務大臣もっとまともなやつを置いてですね、消え物の副大臣10人ぐらい置くんですよ。全部変わります。日本の国は財政は、所詮日本は金で動いてるから、金の万人はあの皇族の人がやってるんだよ。九州出身の某皇族がね、本人自分皇族だって言って威張ってんだから。あれが元凶です、私に言わせると。あれ抜けて、もっと渋沢さんみたいなまともなやつを置いて、その下に切れ者の副大臣10人ぐらい置くんですよ。全部徹底的に調べて、徹底的にチェックするんですよ。全然変わると思いますよ。総理大臣変えれる、財務大臣変えたら日本は変わると思いますよ。それぐらいはね、野党でできると思うんだ。ね、やってほしいと思ってます。はい、
先生のお話はいつも本当にためになって、はい、私もいろいろな活動をさせていただいてるんですけれども、はい、本当に先生がおっしゃるように、国会議員は3分の1でいいと、私も思います、はい。そして国会議員の方、もうすぐ総選挙がありますが、もう、どなたもダメです。ね、いい人は見つけられないんですけれども、またこのような選挙だと誰がなっても どの政党がなっても世の中全然変えられないと思うんですね。それは政治家に危機感がないのというのと、政治家が国民を守ろう、国を守ろうという心意気のある人が全くいなくなってしまったので、藤原先生のような方が何かこう、まあ、ご自分がお出に なれないのならもこう指導して、とにかく国を変えようという志士を集めて何かしなければ、この次の選挙は場所がないから次の選挙待とうって言ってると、もうそれまで日本持たないんじゃないかと思ってるんですね、うん、で海外は虎視眈々と日本を狙っているので、もうちょっとその外国と対等じゃないですよね、もっと外国の裏をかけるような太っ腹の人が大きな世界観で政治外交をやっていただけないと、もう日本はダメになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、先生ぜひよろしくお願いします。
ですね、政治はタイミングは全てなんです。タイミングは全てなんです。選挙で世の中は変わりません。いいですか、世の中は選挙では変わりません。世の中が変わったから選挙の結果が変わるんです。そこがポイントです。選挙では世の中が変わりません。世の中が変わったから今までと全然違う選挙結果が出てくるんです。その時はポイントなんです。で、正直言ってですね、今の議会制度とかなんとかもうね、それも古すぎちゃって機能しないんで、だから中入ってかけられても全然ダメなんで、意外に外からのうまくいくんですわ。外からのだから私はですね、民主党政権手伝っている時に本当に分かったのは、政治は政策じゃないっていうことなんです。民主党政権はいろんな政策を持って政治やったでしょ。私これで政治日本を変わると思ったんですね。なん日本ってそんな国じゃないですよ。日本は政策で動く国ではない。独特の歴史があって、それはあの中の世界でよく分かるんですね。日本って政策で動く国じゃないんです。人々の思いと歴史がこうまさにグレートコラボレーションで渦巻いてる国なんですよ。あれはあの世界に見てるってよく分かるんですね。で、私はだから民主党政権手伝った後初感じたのは、これ政策じゃダメだぞっていうんで、権藤政教とか改めて歴史の話してったんですね。で、こちらから攻めていくと実は政策は分かりやすいんです。民のためとか言って何がいいっていうのは気持ちはそれでいいんだけども、合わない、そのこう接点が合わないです。国内の接点と全体の日本を動かす大きな渦があって、これがをグリップした時にこれだって言ったら当たるわけですよ。だから観光だとか健康当たったわけですね。きちっと壺に当たったわけですよ。これ式でやるとうまくいくんですよ。で、私はだからその意味で言ったら、いきなり真ん中に行ってもダメだし、だからとりあえず世の中が変わると選挙は変わるから、もう言ってみれば、まあリーダー総督会になりますから、その時はなんか私は私なりにやることあるだろうと思ってます。ああ今それぐらいにしておきます。はい、
すいません、ちょっとじゃあオンラインの方すいません、はい、先に行かせてください。ですね、いくつかちょっとピックアップさせていただきますが、はい、まず森田さんはですね、コロナの感染が新たなステージ2の第1波という先生のご指摘もかかわらず、菅内閣が中途半端な緊急事態宣言など、失策を繰り返している中で、オリンピックの開催強行すれば医療崩壊など取り返しやすくない事態になると予想されます。また、中止した場合でも経済的損失などを政局につながる重要な局面になると思われますが、いかがでしょうかと。
いや、それはもうどっかで中止せざるを得ないでしょう。だって今日本は外国人入国できませんから、特段の需要がない限りはね。でビジネスに入国もできないから、それはやっぱ最後どっかで中止になっちゃうんだ。ただ中止っていうとその瞬間に内閣終わるから言い続けてますよね。で、だからまあ最後どうするんですかね。まあ行き詰まってどっかで急に終わりで大混乱で帰って人々を怒らせる結果になると思いますね。まあ本当にですね、コロナのこともそうなんですけど、まあ内閣のせいでコロナ拾ってるわけではないと私は思うんですけども、こういうすごいのが来ちゃった時に、要するに大震災もそうでしたけども、全然そういう想定外のことに対する対処ができないってことだよね。そこが最大のポイントなんですよ。想定外のことに対する対処が全然ダメね。まあその責任大きいですよね。おっしゃる通りで、私はだから今年自民党政権グズグズになると思います。 その次誰がやるったって今出てる顔で言ったら麻生さんでしょ、はっきり言って副総理だからダメだと思うんだよ、ね、総理がいきなり見たら次副総理でしょ、ダメだと思うんだけど、まあ本人やる気みたいだし、まあ様子見ですわ正直言って、はい、
はい、ありがとうございます。それですね、今日ちょっと総会にふさわしいというのがありますけど、 NSP の立ち上げた創世記というのは、うん、17年前ですが、うん、どんな思いで始めたのか教えていただきたいですと。
いいですね、はい、あれはね最初はロハスなんですよ。それはねちょうど私、まあ、当時金融関係とかいろいろやってましたから、97年頃日本の大銀行潰れてったでしょ、予想通りだったんです。で銀行だけならともかくですね、メーカーまでね大リストラ始めたんですよ。そこら中日本の会社が大リストラ始めて潰れるのが出てきて、それから地方の地主さんたちがどんどん没落していくわけね。それまで支えてた日本の経済の柱がどんどん倒れていったわけですよ。で中国とかみんな行くと、まあ、行くのはいいんだけども、なんていうんですかね、その要するに日本は古くて全然ダメだから、みんな外なら新しい大都で行くわけね。そんなことはねえと思うんだけど、とにかくなんか外はいいと、中はダメだと言って中に見切りをつけて外に行くってわけですよ。じゃあ残された人はどうするんだと言った時にですね、ギリシャとかイタリアね、ローマでしょ、ギリシャローマ考えてみると、エジプトの人だな、昔栄えた国って今なんで食ってるかって、農業と観光で食ってるんですよ。で日本もそうなると思ったんです、最初は。本当にっていうかそれしかないだろうで考えてみたら、農業と観光は日本は歴史すごく古くてこれいけると。で97年に書いた本の中に私は農業と教育書いたんですよ。あの風紀の心って本でね、今売ってないですかね、あん中に実はね30年後の日本の光景って書いたんですよ。いくつかぴったり当たってるのあるんですよ。でその中でね、デジタルの教育のこと、教育がこう書いたんですよ。もうね学校でデジタルを教えない、なぜかっていうとデジタルは子供が知ってるからと、学校はアナログを教える場って書いたんですよ。でザカードってみんな首が下げてるんですよ。ザカード1枚持ってると電車もね車もどこでも自由に行き来できるって書いたんですよ。そっちにあったんね。その時その話をしていて、アナログデジタル併用だったりする、あの時なんかイメージがあったんですね。で、農業なんですよね。で農業立国で立て直そうということで始めまして、それから今度ロハスになって観光になってきたと。だからやっぱり平成に、昭和のバブルが平成に入りかけてぶっ壊れて日本の中がガランドになったところから、どうやって立て直すかということで始めたのが日本再生プログラムだと、そういうことでございます。はい、
ありがとうございます。次ですね、ちょっと具体的な3分の1の話ですが、保険医療費の3分の1も可能でしょうか。
3分の1で賄うことを考えるべきなんです。積み上げるからダメなんです。これしかないっていうところから始めればいいんですね。3分の1しかないんで、これでどうやって健康を守るかって考えれば知恵は出てくるんです。金かからない方法もいろいろあるしね。じゃあ今まで医療従事者じゃあなんか他に転身してもらえばいいわけですよ。せっかく人材があるんだから他に生かす道あるはずね。みんなで考えるんですわ。だから3分の1にするってとこから始めるとよく分かれるんですね。それじゃなくてダメですね。積み上げていくからいつまでたってもね、新しい世界に行かないんだと思います。はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、今日のお話の中で、本来まあ地域にはたくさんの仕事があるというんですが、うん、まあ、その仕事の中にはご用達の仕事がたくさんあると思います。
はい、
でそのまあ、そのご用達の仕事を復活させたり、新しい、まあ、ご用達の仕事を構築するので、まあ、地方というのは十分再生できるでしょうか。
できると思いますね。私はね、所詮地方がね衰退したんだってせいぜい2世代ですわ。50年ぐらいでしょ、せいぜい十分再生可能だと。これ100年200年となるとですね、もう全然人いなくなっちゃうから、なかなか難しいんですけども、すべて2世代ぐらいだから十分できると思いますよ。ちょっと社会環境が変わってきて、もうなんかすでに結構みんなあちこち行ってますよね。ただ言えるのはね、人口が減ってくるからあんまり無理した開墾はいらないんですね。要するに今まで人口活動がとにかく無理して無理して開墾して山の奥切り開いてやったけど、ああいうことは今度いらなくなりますね。だからもっと楽に地方をこうなんかこう開くことはできるんですね。昔はとにかく人口が多い分だけどえらい苦労を言いましたけど、逆にそれはない分だけ楽っちゃ楽ですよ。まず十分できると思いますね。はい、
ありがとうございます。
まあ、天国と地獄の話が出ましたので、はい、人々のその思いというのもまたこれ いわゆる共生社会というのを目指すべきものというのが多分あると思うんですが、
皆さんの幸せを目指す方向では当然ありますから、それは自分で考える明るい方向ってやつですね。明るいところを目指していくということで皆さんを集めていこう、これでいいんですね。しかしだからといって地獄的なものが全てなくなるっていうわけでもなかなかないんですね、これね。地獄の程度は随分小さくなってくるけども、暗いものがあるから明るいものがあるわけで、これはそのままあるわけですよ。だから例えばね、なんか新しい念を持ってこう 人引っ張ってると、でついてこれないやつはダメだって、これはダメなんだ、ついてこれない人も何とかするっていうところが大事なところで、世を救うってやつですね。ここも全部やっていかないと、結局なんかこう伸びきっちゃったゴムみたいになって切れちゃうから、そのあたりでは方向を決めて理念行為で動かすと同時に、ついてくれない人たちも何とかこう救うように上手に気配り手配りをするというふうなことが大事だと、そういうふうに考えております、はい。やっぱり徳の高さといいますか、こういう時に仁ってやつですね、優しさ、あるいは忠女、真心と思いやり、こういうものがないと世は救えませんね。特に忠女は確かあれ渋沢栄一も言ってますよね、真心と思いやり大事であると。やっぱ徳の高さですよね、全くその通りで、まあ年を取れば徳があるってみんななってないのが今情けないところでね。もうあのね、日本リーダー見てますとね、だからまあ比例はしてないんだけども、まあ正直言って徳が高い生き方をせざるを得なくなる時代になってきてると思いますから、まあ今後に大いに期待したいとそう思っております、はい。
中国共産党と WHO のなんかズブズブ関係がラオになっていましたけど、 WHO とか国連の今後の行方ということを一見と、それからスイス銀行のタックスヘイブンなんかの行方はどうなるんだろうなって気になってます。
まあ中国の共産党もですね、あれ皆さんなら最後どうやって終わりにする？私はね、徳川慶喜が立ってあると思うんですよ。徳川慶喜が大政崩壊したでしょ、あれ決して幕府終わりにしようと思ってやったんじゃないですよね。当時はほら天皇か将軍かって話になって、みんな天皇って天皇ってでしょ、徳川追い詰められるわけですよ。で慶喜がやったのは大政奉還ってやつで、あれは政治の権限を天皇に戻すと。でも天皇家で当時3万石しかないんですよ。徳川300万石で天皇3万石でしょ、何もないわけよ、公家しかないから。だから政治の体系を戻すんだけども、実際政治はできないから、徳川が天皇の下に入り込んじゃって、そしたら攻撃されないようにしてやっていこうと思ったのは大政奉還だ。だから徳川家を残そうと思ってやったわけ。ところが岩倉さんたち国がね、革命を起こしちゃって、国を起こして、そういうことをやろうとしたら、年を取った国たち全部排除して、本当の革命して、ご親戚と潰しちゃったっていうのがね、明治維新でしょ。私はね、習近平を誰か上手にやってね、今更皇帝でもないけども、要するにゴルバチョフみたいにすることできると思うんですよ。あんたが新しい中国の大統領だと。共産党横潰し入れちゃえと。ね、その代わり民主化でやるんだと。で要するに、あいつの命さえ救ったらいいんでしょ。習近平の命さえ救ったら何でも OK なんでしょ。吉信とは違うと思うけども、ああいうふうにさせちゃうんだよ。例えばフェデラルリパブリックオブチャイナ、中国中華連邦共和国作って、お前初代大統領にしてやるでと、共産党持ってこいやと入れちゃって、それからいろいろやっとっていいでしょ。やり方いろいろあると思うんですよ、最後共産党のね、どうするかって。下手すると戦争になっちゃうから、そのとんでもない戦争になっちゃうからね、と吉野部方ってありますよね。で WHO とか、まあ、ああいう国連機関もですね、所詮その各国の権力闘争の場になってるわけですよ。アメリカに関わったり中国に関わったりとかで、やっぱり中国共産党を何とかしないと、一つ見えないところありますよね。ソ連とアメリカの対立の方だったように、一回こう、なんか切りつけない、次見えないから、そこを切りつけると、あとバタバタバタ崩れてくるじゃないですか。利権も整理されてね。そう思ってます。はい、あ、タクセイブね。タックスヘイブン結構なくなってきてるんですよ。いや今タックスヘイブンほとんどないんじゃないですか。奥の院だったらなんかパナマもなんか暴かれちゃったし、一転したらもっと前に暴かれてるし、今だからタックスヘイブンってないんじゃないですかね。 ほとんど全部補足されてますよね。補足できないのが例の仮想通貨ですよね。だからどっかの場所っていうのは仮想通貨のある一部のものは全然補足できないでしょ。ダークマーケットみたいなのね、そっち行っちゃってるんじゃないですか。だからいわゆるこう制度としてのタックスヘブンは実質的には終わってると思いますけど、税の優遇があるんですよ。税の優遇は表でやってるから、ちゃんと表に出して申告すれば安くなると。ただ昔のタックスヘブンは本当に隠せましたからね、財産の存在そのもの、これはもうないと思いますわ。はいはい、
それでは時間になりましたので、はい、じゃあ代表の総括の方お願いします。はい、
どうも今日一日、まあ、半日でございますけどね、お疲れ様でございました。本当はこの後ディスカッションとかですね、たまりも紹介したんですが、まあ、コロナということで早く帰ると電気を消すぞと知事からお伺いされておりましてですね、まあ今日はちょっとここで終わりいたしまして、後の部分はねオンラインその他で皆さん配信させていただきます。まあ、趣旨はでも今日申し上げました通りでございまして、我々もずっと考えて行動した通りでございます。とにかく民が変えないと政治は変わらない。だから民が先行することが大事で、で先ほどのね、子供を話されてる姿もね、やっぱり次の世代が活躍できる場を作っとかないと、本当にね、今日綺麗な花畑もね、来年にはね、草むらに戻っちゃいますから、一番情けないこと で、ついては今年はやっぱりたまり場をね、任意でも、それから公認でもね、チームを作って、たまり場をやって、どんどん行動に持っていくと、それぞれね。地域保護し何が大事か、環境や何が大事か、食料何が大事か、何でもね、やっぱそう、ご自身たちが問題と思う分野において、一歩でも行動する。一歩でも行動する場を、どんどん提供していきたいと思ってます。具体的なことはちょっとね、理事会で、ね、皆さんと相談してきますけども、まあ、そんなことをできるだけ早く決めて、皆さんと共にね、今年一年やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。では、今日はこれで終わりにさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。